そして今日は、ライターの方がちょっと取材に来られておりまして、我々がこう講習会を受けている姿、風景というのを取材をするということでしたので、皆様、意識をせずに、ね、カメラ目線とかやめてください。新聞に載るかもしれませんので。それでは西田先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
それじゃあ、自己紹介の前に感謝信用。
はい。
あ、
はい。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経。漢字細胞作業人般若波羅蜜多智勝堅固雲海苦土一切苦薬者一識識不異苦苦不異識識識即是苦苦即是識重創業識悪不如是者者利識是諸法苦諸不諸不滅苦苦諸不諸不減是苦苦諸無識無諸諸諸識無減二比是心二無識諸不彌諸不法無減海乃識無意識海無無妙薬無無妙心乃識無羅識薬無羅識心無苦諸滅道無智薬無得意無所得果菩提薩婆耶般若波羅蜜多故心無計計無計計故無苦苦怨離一切顛倒無所苦行涅槃三世諸仏涅槃般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大行识是大妙修是无上修是无堕落修若若一切苦行即不可可是是般若波羅蜜多是上是是修阿兹伽帝伽帝哈拉伽帝哈拉苏伽帝摩诃娑伽般若心経。
では皆さんご紹介にあたりました、飯能市、埼玉県飯能市にあります天神社の宮司の西澤でございます。ちょっと特殊な神社で、お寺の境内にあって、主に所有者はお寺の神社で、要請がございまして、そこの宮司をやっておりますが、ですからかなり仏教に近い感覚を持っておりますし、その前に私がいました神社は秩父にある今宮神社という神社でございまして、縁の行司様が開かれたというところで神社本庁に属した神社ですけれど、やはり限りなく仏教に近い神社でございました。で、私滝行をで柴さんと知り合ったんですけど、大体1週間に1回ぐらいか2回は滝行を指導しておりますので、皆さんご希望の方があったらどうぞ柴さんにおっしゃってください。私諏訪信仰という本がございまして、それも出しておりまして、大体これが諏訪信仰という本なんですけれど、最近絶版になっちゃったんですけど、お諏訪様の諏訪信仰の研究もずっとしておりましたし、どちらかというと宗教学の方が専門なんです。で、神主としては、どっちかというとペイペイに近いくらいで、だいたいどこのお寺さんでもそうでしょうけど、なんていうんですかね、あまり 地域のこと、地域のことをやらなければ全然偉くならないんで、僕も全然偉くならなくて偉いとなりたいとも思ってないんですけど、まあそんなわけで、まあ私の知ってる範囲内で仏教とそれから神道について分かっていただければいいなと思います。よろしくお願いします。気楽にやっていただきたいんで、まずね、僕の方から質問かけたいんですけど、よろしいですか。稲荷神社ってありますね。稲荷様ってお寺さんでメインにお祭りしてるってこと知ってますか。と言ってもピンとこないんですよね。実は豊川稲荷さんがそうですよね。豊川稲荷さんは打金信仰さんですけど、お稲荷さんで豊川稲荷と書いてありますよね。で、実はその禅宗のお寺ですよね。曹洞宗のお寺になりますよね。で逆にね、逆の場合もあるんですよね。その弁財天様、鎌倉の銭洗弁天様、ここは神社なんですね。で知られていないということがですね、一般の人から見ればね、分かんないっていうのが多いんですね。僕はだから今日も来てますけど、彼女の子は豊川稲荷さんって神社だと思ってたそうですっていうふうなことがありましてね、そういうふうにもう知らないっていうことで、知らないっていうことは決して恥ずかしいことじゃないんです。僕今日嬉しくてこの講演会に来たのはですね、新しいことを皆さんに伝えることはできるけど、今度私の間違ったものとか新しい僧侶の皆さんが持っているものを我々もいただけるかもしれない。だから研究会ですよね。その偉そうにしゃべるんじゃなくて、一緒にこう対話をしていきながらやっとこうかなというふうに思っております。でまずここに一応神道の神とは何かっていうことについてから話していって、そのうちだんだんと皆さんが聞きたいところが入ると思うんですけれど、神道というのはね、やはりいろんな神様ですけど、一番本来根源になるのは増加三神といって、増加っていうのはここに書いてありますと、雨の田舎主の狼、高結びの狼と神結びの狼という山中の方々が中心となっています。でまずどういう性格のものかっていうと、神道っていうのは自然の中から人々が感性で感じてきた宗教なんだということです。ですから難しいね、定義とかいうふうなものっていうのはあんまり昔はなかったんですね。いわゆる縄文人が素直に感性に感じていた神外伝、そしてまた弥生人が入ってきて弥生人が感じていた神概念っていうのがあるわけでして、それは全部自然の信仰の中に育まれてきたわけです。ですから言ってしまえばですね、大自然の中にあるいわゆる山も神様だし、川も神様だし、すべて大自然の中にあるものは神が宿るんだというね、そういうふうな信仰から成り立ってきたのが神道なわけですね。ですからいろいろ神道でいろんな本が出てきた、いろいろするってのは後の時代で、もうはっきり言いますと仏教の持っていたお坊さんたちがいわゆる中国から取り入れたいろんなものの中に神道が一つの理論化をされたっていうことがあるわけなんですね。で、まず一番最初に申し上げたことはね、日本人の心にとって仏教と神道は両輪の輪である。これが崩れてしまうと、日本人の持っている宗教性とか根本性がなくなってしまうっていう部分があるわけですね。で、それはなぜかっていうなら、皆さんのお檀家さんの家に行くと、必ず神棚があると思うんです。で、またその、神社の氏子さんを総代やってる人が、お寺の総代さんになるっていうことも、あるあるわけですね。ですから、そういう生活の中に当たり前に 神様と仏様っていうのはもう長い間一緒だったわけですね。これはあの後で触れていきますけど、明治に入って廃仏毀釈という運動が起きてからおかしくなってきたんですね。ですから別に全然そういうふうな両輪の輪という、でこれから先も両輪の輪なんですね。やはりお寺さんで信仰を持ち、なおかつ神社さんに来てというね、これがやはり正しい形の本来信仰だってことをぜひ皆さんは教えていただければいいなと思うわけなんですね。なんかね今の人たちってお寺さんとなんか神社さんっていうのがこういがみ合ってるなんて極端に誤解してるのもいれば、お寺さんと神社さんの区別もつかない人も世の中たくさんいるんでね、お寺さんを周りして見てますとね、二礼二拍手いっぱいってパチパチやってる方もいらっしゃれば、逆に神社に来ても二礼二拍手じゃない方もいらっしゃるとかいうふうに、そのいろいろと教わってないから、これ仕方ないことで作るようになってきたわけですけど、じゃあどういうふうにして、仏教というふうなものが取り入れられて両輪の輪として日本人の頃の文化についたかっていうことになりますと、これは、昔の物述べ氏と蘇我氏 の仏教と、いわゆるもともと日本にあった神道というのの、いわゆる権力闘争に一つの宗教が登場してくるわけなんですね。で物述べの森屋さんという方、これは神道派であり、で廃仏、いわゆるその廃仏とそこで、あるいはその仏教を数仏ですね、数形するものというふうにして出てきたわけなんですね。で、この蘇我氏も古墳時代の豪族ですしね、物部氏も豪族だわけですね。その昔から続いた豪族だったわけです。でまずここでお話ししなきゃならないことは、日本人の持っている生死観というものがありまして、これはやっぱり非常に一つの重要なんですけれど、神道では亡くなったらいずれ山に帰って神様になって、守り神になるんだという思想が根底にあるわけですね。で、あまり極楽浄土という思想っていうのは本来はなかったんですね。で今でもですから、非常に神道っていうのはそういうふうな死後概念について、死後の世界について曖昧もくなってるのが非常に多いんですね。でもちろん死後どうなるかどうだというのは、これ後の時代に皆さんがいろいろと中国から入ってきた知識や半島から入ってきた知識を合わせて、そういうふうなのが出来上がってきたんで、もともとはですから今皆さんね、よく亡くなったと四十九日があります。仏教だと神道では52歳っていうんですね。でこういうふうにしていって、で50年経つとしなくなるんですね。でなんでしなくなるかって言ったら、50年ぐらい経てば浄化されて神となって山に帰るんだろうっていう、これ非常に曖昧なんですよね。だから輪廻転生ではないわけなんですね。で、結論から言ってしまいましたね、神道っていうのは言うと神道学とかいろんな学問ありますけどね、この神道学っていうのは仏教を基礎としなければ考えられなかった部分っていうのが非常に多いわけで、これはこの時代に、皆さんの尊敬なさる弘法大師様もそうですけど、弘法大師様もいろいろとその知識を持ってらした。でそういうふうな持ってきた知識の中で皆さんが知識を知って、一つの神道の学っていうのが形成されてきた部分っていうのが多分にあるんだということなんですね。で、例えばいい例なんですけれど、ここで神道でいう神とは山に住んでいるわけですね。でこれは神というのは、面倒くさい話になってくるんですが、神概念って言いましても、その今言った造化三神とか神を七代とか言われている神話の世界に出てくる神ですね。それから実際にお祭りされている、その人を祀ってある神、だから矢をよろずの神たちって言いますけど、諏訪信仰でもそうなんですし、出雲信仰もみんなそうですけれども、ご先祖様をこう敬って、 そして神様としてお祭りしているっていう感覚が非常にあるわけですね。で、目に見えない神っていうこの恐れ、この原点っていうのがどうも最近の神道では薄くなってしまってるという点が見受けられるんです。ですから、天照大神様、伊勢神宮、伊勢神宮を中心として今神社本庁という組織がありましてね、約8万社ぐらいあると言われる神社のうちのだいたい 90% は神社本庁に属してるんです。うちの神社は単立ですので属してないんですけれど、で、天照大神様を中心となった一つの信仰、これは今後で順番にお話していきますけれど、もともとやはり日本人というのは大自然に対する恐れっていうのがあったんですね。それは恐れというのは荒ぶる神とから静かな神様と、これを荒御霊と賑御霊という考え方をしてるんですね。これは古来からある考え方で、で荒御霊って何かっていうと自然災害として川の洪水、氾濫、寒さ、これは神が怒ったんだっていう、ですから神の怒りを鎮めようっていうんで、かつてまだ神道が形成でない時代、昔の時代はそこで人見極を捧げたとかね、で神様を鎮めようとした、で一つには豊作、そしてまた漁の場合、縄文の場合漁師ですか、漁ですね、稲作分解になってから豊穣を与えてくださる、これは神様の恵みで、優しい神様の私たちに対する気持ちなんだという、この2者の中から発想っていうのが出てるわけです。で、この荒ぶる神というですね、この荒ぶる神の概念っていうのは別に神道だけではなくて各宗教が一番最初から持っているものなんです。それ何かというと感性なんですね。だから感性っていうのを駆使しないとちょっとその宗教っていうのは分かりづらい点が あるというふうに考えてるわけです。で、例えば今日本世界の三大宗教、仏教とキリスト教、イスラムとありますけど、これ全部東洋から出てるっていうことなんですね。確かにキリスト教はローマに行ってローマから伝わって、でケルト文化と集合する部分があるしというふうに、仏教もその地元の宗教とヒンドゥーと融合してヒンドゥーの神様がお祀られるようになった、この土地によって融合していきますけれども、全ての宗教的なものの考え方っていうのはオリエントから出ているっていうね、これを一つ覚えておいていただくとよろしいかと思います。で、とんともないな話になってしまいましたけど、その古墳時代のこの豪族たちが出てきまして、それで、まず百済から、これは皆さんの方がご存知でしょうけど、仏教が入ってくるわけですよね。ですからここで中の大江の王子とか、中富の鎌足とか、ああいうふうなところで一つの仏教が盛んなんです。で実はこの中富家っていうのがですね、これは昔から神道で呪術を扱っていた、いわゆるお祓いをしたり厄払いをする、そして病気を鎮めるという係をしてたを担ったのが中富なんですね。で中富の鎌足はまさしくそう出たんですね。ですから中富の鎌足がいわゆる中の親の王子と出会ってっていうところで、今度蘇我氏を倒そうなんていう話をしたのは談山神社って神社なんです。これ談合した神社だから談合神社って言うんです。談山神社って言うんですけどね。いわゆる生駒の山にあるわけですけどね。でそういうふうにしていろいろと仏教と神道というふうなのはなってくるわけですね。入り混じってくるという、これが良い成果だったっていうことになるんでしょうね。ですから、中野大江の王子と藤原の鎌足っていうのが大化の改新です。有名なんで645年なんですね。で日本に仏教伝来した仏教公伝によると552年か、あるいは538年に仏教が入ってきたっていうことに なっておりまして、それも皆さんの方がお詳しいと思いますが、神仏集合っていうのはこの間ですね、明治時代までね、1000年以上続くわけですよね。で、 もう一つの神道のもといはね、氏神様というのです。先祖を尊敬する、敬うという、そして先祖が守ってくださるという、氏神様の信仰からまず結びついているというんですね。だから、何々氏の子は氏神様。いわゆるその先祖を神様として、まず、それはさっき言いました通り、神道は自然の中で亡くなると、ある程度、汚れを浄化されると、これがまた何年というふうにはいろんな説があって書いてあるんですが、汚れが、ですから一応浄化されると、神となって先祖を守る神としていつも守ってくださるということで、氏神様っていうふうな言葉があります。氏神っていうのはそこで死の神、氏ですね、氏の神で氏神というわけです。で、昔かって、昔は古墳時代と、古墳はですね、神社っていうのは古墳の上に建てられたっていう形跡の神社も非常に多いわけです。それは先祖を敬う中で、その一番活躍した、一番その時代その氏の基盤を作った方を尊みお祭りしようという、ですから古墳の上に神社が建つってケースというのは決して珍しいことじゃない。でそれが今度村とか村落に結びついて、これはうちの氏神様が守ってくださるんだっていうふうな感覚になってくるわけです。ですから皆さん、その一番質問にあった時に、神社って、鎮守の神様って何ですかって聞かれた場合、鎮守っていうのは鎮、守るですね鎮守ですから、それは昔の阿蘇を守ってくださった神様、そのルーツは今言った通り宇治ですね、その村の、それが村落共同体となって、そこの守り神様となったという、ですからそういう思想なんですよね。で、だんだんとこのここから大事な点になったんですけど、神仏、今週で神仏の同一視っていうのがこう始まってくるわけなんですね。で、まあ、これは例えば皆さんご存じ通り、東大寺がありますと、隣に興福寺があるわけで、で、東大寺に興福寺の失礼しました、春日大社がありまして、春日大社と興福寺ですね、春日大社と興福寺がありまして、春日大社に興福寺の僧兵が今でも5月にある儀式なんですけど、こう参りに来てというふうな儀式がありますし、昔かっての時代は、お坊さんたちが必ず、神社にはお坊さんたちがお経をあげるスペースっていうのがあったんですね。そこでお経をあげていたという、この神仏混集で、そこに一つのものがあるのが大事なのが、ここで本寺衰弱説という説なんですね。で、本寺衰弱説っていうのは、皆さんご存じの通り、仏様が日本という国を救うために神様という形を取って現れになった、だから本当はどの神様なんだっていう、それ本寺仏っていうふうに言われてる。それから、その誰々様はどのご本寺仏が、ですから例えば祇園祭りがありますね。お祇園っていう言葉っていうのは、仏教の言葉ですね、祇園は。で、疫病が流行った時に、その、八坂神社さんって、何をお祭りにしたのは、五頭天皇様をお祭りしたわけですよね。で、五頭天皇様は病気を治すということから。で、八坂神社に五頭様が祀られているということで、五頭様をお祭りしてあるわけです。皆さん、八坂神社って言ってもね、誰がご祭司様か知らない人多いんですけど、ご祖様お参りしてる。それで、お祇園という形で、長い間祇園祭りがついてきたんですね。これも残念なことに、明治時代になって、廃仏毀釈になってから、揉めに揉めるんですね。祇園という言葉を使うのやめようっていうふうに。でも、それは民衆の人の信仰心で、祇園という言葉は残ったわけですからね。ですから、ご祖様が、八坂神社の本寺仏で、あると。で、ご祖様イコール薬師如来様だということです。で、それはなぜかというのは、今度ね、職能的という言葉を使いますけれどね、いわゆる同じお役目を神様あるいは仏様からいただいた仏様、神様は同義語ということになるわけです。そうしますと、ちょうどこれは皆さん真言宗の、特に真偽真言宗の方ばかりなんでお話しやすいんですけれど、大日如来様と神道でいうと、雨の水主の、先ほども造花三神の自然神、一番最初に作った方と一体化しているわけですね。ですから、 あの自然心、それは何故かというのは、まあ、哲学的な言葉を使っていってしまうならば第一原因という言葉を使うんですけれど、一番最初に初めから神はそこにあった、そして神の意志によって作った全てを支配される方が神道でいうと第二ティノエ様がだったわけですね。ですから雨の水神さんと呼ばれている第二ティノエ様、ここに中心に広がってくるわけです。だからそういう意味では日本人のしっかりとした宗教観っていうのはですね、いろんな勉強してきた、また後でちょっと触れますけれど、弘法大師様によってやはり日本の宗教観というのはかなりね違ってきたんですね。で今まあお話をしたんですけれど、そういうふうにして宇宙の中心であるこう神様を中心として、そしてお役目をいただいているいうことになってるわけですね。だからそこで今言った通り、その本当はこの神様がいらしたけど、これは本当の仏様のお姿はこの男様なんですよという、これ本事衰弱説なんです。でこれはその政治的な駆け引きっていうか、どちらが偉いとか偉くなったかって現代では言うんではなくて、そういう政治的な中に広がっていった。ですから皆さん高野山に行きますとね、入明神様をお祭りしてある。例えばそれから比叡山の場合はお比叡の神様ですね。なぜかというのは、その地元にいらっしゃる神様にお願いをしてお寺を建立するに至ったという、これは皆さんもよく歴史で知ってる。じゃあその神様とっていうね、そこの栄っていうのが、ね、ないんですよね。なぜないかっていうならば、やはり日本人の持ってるこれは宗教性なんですね。だから尊いものを拝もうというね、そこが非常に大事なことでね。やはりですから皆さんからいろんな質問が出た時にも、宇治子さんから聞いてもらったように、尊いものを拝むということが日本人の千年以上続いた神仏昆宗のものなんだというふうにご理解いただけると大変によろしいかというふうに思うんですね。ですからこの説というのは非常にまあ日本人にとってだんだんだんだんと定着をしてくる思想というふうになってくるわけです。で、そうなってきますとね、今度神宮寺っていう名前を聞いたことある方、ちょっと手を挙げてください。ありますか？わかります？神宮寺って何か。どうぞ、間違っても何でもいいからお答えください。神宮寺っていう、神宮寺っていうのはお寺の名前が神宮寺じゃなくてね、神宮寺と呼ばれているお寺があったということなんですから。
神宮寺ですね、
まあまあ、神宮寺って、ね、一番最初にできたのはね、宇佐神宮なんですよ。でいわゆるお寺、ある分において神社を中にお寺がある神宮寺と、それを神宮寺って呼んだんですね。ですから例えばこの近くに行きますと、必ず大きな神社の隣には大きなお寺が大体あるんですよね。例えばそういう点ではまあ埼玉県の場合ですとね、金佐の神社という有名な神社なんです。で神社って言いましてもね、これまた一つの知識で置いといてくださるんですけど、ね、今ね神宮と呼ばれてるところはね、伊勢神宮、明治神宮です、ね、あとね鹿島神宮の3つなんです。昔は磯の神神宮、神宮とどういうふうに違うかって、またこれ喋ってましたらですけど、まあそういうふうにしておきますとね、あとあるわけですけれど、まあこの諏訪も諏訪大社なんですね。で大社にもやはり神宮寺という宗派は違うけどお寺があるわけですよね。その諏訪大社の隣に今曹洞宗になってしまいましたけどお寺が建っているわけですしね、いろいろとこお寺が建っているところって多いわけですよね。で、これも先ほども来たようにお寺の場合、その神社に来てご祈祷をし、地の神様のお願いだっていう気持ちっていうのは、それは本事物に というふうに理論づけられたものではなくて、昔からそこにいらして、そして守ってくださる神様がいらした、でこの神様が尊いて拝んだっていう気持ちと、政治的にこの本事仏様とぶつく、まあ、結んだ点はあるんですけれど、これはあさってのことも結んでるわけじゃなくて、例えば先ほど言った通り、病気を治す神様がいれば、お薬師如来様が本事仏なんだっていうふうにね、非常に心の問題なんでね、これあまり政治的に捉えるっていうふうな考え方はあまりしたくないんで、というふうなものなんです。で、神宮寺っていうのもそういうような歴史でありましたし、明治になりまして廃仏毀釈があった時、僕も非常に残念に思うのは、約一宮二宮三宮ってあって、各郡には一宮あるんです。そうしますとね、群馬の一宮ネクサス神社って神社があるんです。ここはね、この下っていったところに神社があるんです。山を下って、で、なんで下ったところにあるかって、これ実は皆さんよくご存知だけど、お寺って下ったところに本堂があるところ多いんですよね。実はここお寺だったんですよね。それをね、明治時代の廃仏毀釈によってね、残念ながら経堂は焼かれてしまうわ、仏像はおかしくなってしまうわ、売り飛ばされてしまうわとかね、大変な目に遭ってるわけですよね。で、今皆さんのこの千葉でもそうですけど、新総裁をやってる、うちの宗教は神道ですと言っている、ブラック地域がありますか、皆さんの近くに。あります？ないですか。結構ね、地域地域によって、このブラックというか、朝は神道なんで、新総裁して、お寺さんではありませんとね、いうところがあるんですよね。で、そこはね、明治になって、その廃仏毀釈になって、お寺さんを潰して、お寺さんの檀家を全部神道が取り込んだっていうことになるわけですね。で、なんでそんな現象が起きたかって言ったら、実際はこれも大事な一点なんですけど、新総裁というのは明治になってから一般の方々ができるようになったんで、昔は全てお葬式仏事は、亡くなった方の国用はお寺でしてたわけですね。それはもちろん戸籍制度っていうのもあったし、いろいろとあったわけですけどね。ですから新総裁っていうのが始まったのがね、みんなができるようになったのはもうほんのごく明治なんですよね。それまでは特に神社を建立してした人とか、殿様とか、そういう偉い方っていうのは新総裁でやってたわけ。で、皆さんよくね、ご存知ないんですけども、荒人神って天皇陛下、荒人神。天皇陛下の菩提寺っていうのは、潜入寺にあるってことをご存知の方、ちょっと手を挙げてください。皆さんご存知の方多いですよね、潜入寺にあるわけですよね。じゃあなぜかと、じゃあ天皇陛下って、昔の明治時代から引き神様ですよね。でも、大樽にお祭りしたんだ。これはもちろんもう、実は、宮内庁の中でも、さっき言ってた日本人の心は、両輪の輪っていうのが生きてるわけです。例えば石神様の話しますとね、諏訪大明神様、これ大法理って言ったんですよね。で、この大法理さん自体が亡くなると、来学寺ってお寺が諏訪の隣の茅野市にありましてね、ここに埋葬してちゃんと戒名をいただいて祀られるんです。じゃあ大法理がどうしてお寺に祀られたのかと、そういう時代もあったわけでね。ですからもちろん神仏昆衆っていうのはね、根強く生きてきた。ですから武田信玄で出家した武田信玄はね、日本のへそと言われているのが上田にあるんですからね、そこの神社にはいわゆるその戦争の勝利祈願に来た文書が残ってるわけだし、出家したお坊さんがとても清盛がいい例ですよね。宮島を建立したわけですね。なんで建立したか、そこにね、日本人はやはり神様というものを、山をその神様と仏様っていうのを心の中で、これは時代が育んでくれた、同一したわけですよね。ですからそこのところをよく理解しておかないと、一般の人たちっていうのはよくわからない部分があると思うわけですね。で、もうちょっとこの話を続けますけれど、そんなわけで神宮寺っていうのはできたわけで、これはまあ、あちらこちらにもあるわけですね。ですから9世紀にはね、 八幡様のね、総計八幡って聞いたことあります。お坊さんの形をした八幡様が神社のご神体になっているという、もちろんこれも神仏混宗の現れなわけですよね。で、いわゆるその先ほど言った通り、村落共同体の市長が集まってできた氏神様から、まあ、豪族からあるいはこう分かれてきたっていうふうにして、できたわけ、だんだんそういうふうになってきたわけなんですけれど、神社に接近してきた部分っていうのがこうあるわけです。それが言った通り、お冷えの神様とか、まあ、比叡山の延暦寺のお冷えの神様、そして、高野山の大明神様なんかがそういうふうに続いているわけですね。で、もう一つに神道の持っているものっていうのはね、五稜信仰というふうなものを持ってまして、五稜っていうのは祟る悪霊なんですよね。で、悪霊の場合はもともと悪霊もいれば、そしてまた政敵、政治の敵だった政敵が悪霊として祟りをもたらす。でもう一つは五稜っていうのは大自然の荒御霊の神もひっくるめてこの怨霊なんですね。で怨霊を鎮める、これがやはりね、神道が持っていた中に怨霊信仰っていうのがあるわけで、でこれはね、怨霊を鎮めるために神として祀って敬うとか、いい例からいきますとね、九州に菊池神社という神社があるんですね。これは菊池一族っていうのを滅ぼしてしまった、で神様としてお祭りしようっていうのが菊池神社なんですね。もっといいのが北の天満宮なんですね。菅原道真はご存じの通り太宰府に流されるわけです。そしたら京都の町で疫病は流行るわ、災害はあるわということで、これは菅原道真公のたたりだと言って神様としてお讃えするというところから、今天神というふうに言ってますけど、まあ本当の天神様とはラブル神でね、北の天神は特定した天神様なんだけど、しかし天神という荒ぶる神様をお鎮めする、荒ぶる霊をお鎮めするっていうふうなためにできた、これが神社がいろんな人を祀るわけで、どうして祀るのかっていうと、ちょっと仏教と思ってる仏様とはちょっと意味が違うんですよね。そのお慰めするっていうね、荒ぶるものっていうのが神社で持っている独特のものなんですよね。じゃあいい例がある何かって言いますとね、これあんまり今日お坊さんだけだから僕でかい声で言えるんですけどね、あまり神主の前で言うと怒られちゃいますから、伊勢神宮、これはね、天皇で一番最初に歴史的に出てくるのがね、崇神天皇という天皇なんです。この崇神天皇が若干やはりどうも資料を合わせるとね、神がかりした人のようなんですけど、まあいわゆる時代っていうのはどういう天皇で120来たとかね、嘘ばっかり書いてあるわけでね、まあ、はっきりした歴史的な根拠はない。しかしその崇神さんが出てきて、崇神さんがね、祟りに遭うわけです、いろいろと。それでこれは大変だって言うんで、大和、桃と、なんですかね、もうすぐここね、先メモしとかないと忘れちゃうんでね、すいませんね。大和、おとそ姫って、まあ、これ後で、ちょっと一つ、今ちょっとそのどこかに出てこなくなってしまって、人を送って、で、太陽神の祭り。この太陽神ってのは実は、その時代にこう作られた伊勢神宮ができるので、大和とと桃祖姫でした。大和と桃祖姫という人が、いろいろといい神様を祀らしいないかっていうことで探したのが、ついたところが伊勢神宮なんですね。そこで日本の元となった神様としてアマテラス大神様を祀ろうというのが伊勢神宮で、同時に東洋家様っていう、これもそのいろいろと神道的にはあるわけですけど、その東洋家様を祀って伊勢神宮下宮と内宮と下宮に分かれましてね、でここが今の日本の神道の中心地になってるわけなんですね。ですからちょっとそういう点からいくと、学問的には本来雨の水主様が一番上だったんですけど、なぜかその皇室、これは後の明治になった悲劇の晩家 一系の天皇、これを統治ってともに、天皇家を中心とした2つの お祭りする場所ということで、伊勢神宮が建立されてくるわけですけれど、そういうふうな歴史の中に、伊勢神宮が占めるものっていうのが大きかったんですが、ただ誤解していけないのは、伊勢神宮が今みたいにその皇室の神様だっていうふうにして出たのは明治以降なんです。それまではやはり尊い神様、太陽神、太陽の神様だで照らしてくださるというふうなことから、国家的支配というものはなかったんですよね。で、伊勢神宮にはそれはやはり感性なんですね。やはり太陽が出て今日もお恵みいただいてるお医者様のおかげだ、そういうね、やはり素朴な信仰心の中からお伊勢参りというのは行われたわけですね。その伊勢神宮っていうのができてくる。それもやはり一つの中には太陽神であると同時に、今まで崇神天皇が滅ぼしてきた神様たちをお慰めして、人たちをお慰めして霊が祟らないように、まあ仏教的に言えば、なんていうんですか、極意をしようということから始まったっていう部分はあるわけなんですね。で、そうですね、そういうふうな中で祀るというね、人を祀る、でそれはやはり日本人がっていうか、非常にまあこれは単純でいいんですからね、神様化して敬う、そこでその方にお助けを願うっていうね、これもね一つの素朴な信仰だから、それはやはりそれは理論的におかしいなんて言っちゃいけない、もうこれは感性なんですから。でそういう中で日本人の信仰っていうのは育まれてきたんだっていうことですから、神社の伊勢神宮もそうですし、天神さんもそうですし、例えば皆さん有名な大宮神社っていう神社が、この関西にいらした方お分かりの方多いでしょうけども、あるんですね、奈良のちょっと先の、その天理市のちょっと先にですね。でそこはやはり時の天皇が、その大物主の神様がいて、この大物主の一族を滅ぼしてしまう、それで悪いことがあった、でその子孫を見つけて、で神官としてお祭りしてできたのが大宮神社という神社で、それがそういうふうなことで出来上がってるんですね。ですから非常にまあそういう側面を持っている、滅ぼしたものを祭りお慰めするという、ね、これは仏教的にと一つの極要ですからね。そういうことからこの神社が出来上がったという流れがあるんですね。まあここでまたあまり僕は神主で神道を批判すると怒られちゃうんですけど、まさしく明治以降になって東郷神社とかね、乃木神社とか、皆さん乃木神社ご存知ですよね、出てきたわけで、この乃木神社、東郷神社っていうのはね、軍人祀ったんですよ、偉い人としてね。でこれは国家戦略なんですよ。で明治天皇を加藤清正の神宮の敷地、今の明治神宮の敷地、あそこに神宮を建てたのも一つですから、孝明天皇の神社がある方のないんですよね、その明治天皇の明治神宮があるわけです。で今ね、中に日本会議っていう、まあ、いろいろとこう、取り沙汰して騒がれてる組織が、右翼組織なんて言うと怒られちゃいますからね。いわゆる、森友系も支援したのは、そういう部分があるわけですけど、あそこの日本会議が、今、昭和天皇のね、昭和神宮を作ろうっていうね、そういうふうな動きも出てるわけですけど、まあ、これも一つの、尊敬というよりか政治的な狙いに使われてる部分が、あって、これは非常に残念なんですけれど、まあそういうふうにして明治以降に祀られた神社っていうのは、そういう政治的な性格のものが強かったということでね、まあ三つに分かると、昔からやした神様をお祭りする素朴な祖霊信仰としての氏神様としての神社と、それから滅ぼした人を極用する身で祀られた、それがいつか尊い神様というふうになってしまって、皆さんの尊敬を受け、うち天神様を祀った、うち三つあるんですけど、天神社と八坂神社と、それと山の神様とお祭りしてあるんですけど、そのもう天神社もそうなんですけれど、その天神様も菅原道真のこの霊を慰めに、そのうちにその慰めに立った方の取り立ちによって学問をした神様だから学業ができますようにというふうにね、だんだんとなってきたと というふうな系列からね、神社っていうのの成立っていうのは一律その仏教とは違って、そういうふうな庶民の心の中にね、庶民って言っても天皇もそうです、関わってるわけですよ、もう十分その、そういうふうな中でその歴史の時代の中にいろいろと建立されてきたっていうのが一つの神道の中の歴史なわけですよね。だからよく皆さんから質問と仏教と神道とどう違うのかって言ったら、やっぱりこれは両輪のようなんです。昔からそういうふうにこう供養したりお祭りしたりとかいう中に日本人が刺されたり、それはやはりこういう言い方すると大変神様仏様に失礼かもしれないけど、神様の同じ職能的というか、こう能力同じようにこの神様はこうだからこう称えられている、悪を守る神様はこうだから仏様としてはこうなんだというふうにこうなってるわけですね。そしてもう今非常に私がいた神社は龍神様の八大龍王様の信仰した神社なんですね。秩父にあった八大龍王様ってその龍王神というふうに呼びますけれど、八大龍王様は当然仏教としてもお祭りされてるわけで、その同じ意味を持ってるわけですよね。さっき言った通りお薬師様のそれから、そういうふうになってるわけで、その辺はね昔の時代っていうのはあまり垣根がなかったんだと。で氏神様をお祭りする、それが氏神様になってしまう。それともう一つ、仏教というのは一つの極楽浄土を説いて、で皆さんの生活の中に生きて、だから神道というのはどちらかというとお願いをするとか守っていただくっていうことから、非常に昔の時代っていうのはそういう色彩が強かった。で仏教の方はやはり死後の世界を考えるとかこういろんなものが強かったというふうになるわけですよね。しかしながらそこで人々が長年続いて培った信仰の中にバランスを取りながらずっと続けてきたのが明治までの感覚なんですね。で国家神道になってしまってからおかしくなってしまったというのが大体神道とこれについての一つの流れなんですね。でこれからちょっとその休憩時間があと10分ぐらいでこれ続いてから、じゃあどんな神道があるのかとかっていう話をしておきますんで、今神道の持っている概念を今一部の方ではお話ししようと思いまして、この物部一森屋氏から、この神仏集合本寺衰弱まで、まあ、話したわけです。で次にどんな神道があって、どういうふうになってきたのかというふうなものの中にはやはり神道でもいろいろな考え方が出てきましたし、でまた権力闘争もあったわけですね。でそういうふうな中で出てきたっていうのを話しますんで、今までの中で質問ある方どうぞ質問してください。はい、はい、どうぞ。
両輪という話がありましたけど、両輪にしようってした人はすごいなと思うんですが、
はい、
最初の時はその数物派とか
配物派
争って で、はい、確か仏教を数物派が勝ったんでした、
ね、勝ったんですね。
そうか、じゃあその数物勝った数物派の人はじゃあ仏教と神道は一緒にしていこうっていうふうにしたってことですか。
そういうことですね。それなぜかっていうならば、例えばね、その一緒にしたっていうのはそれは政治的な争いであって、日本人の根幹の中にはその今度は背信があったわけですね。その推進神様を敬おうと、でこういう人も宗教というものを考えたから仏様の入ってきた思想にね、だから集合するわけですよ。だから排斥するんじゃないんですね。そこがね、日本人の持っているね一つのねやはり特徴だっていうふうに、だからよくね外国人があなたは何教ですかって聞く外国人の質問ってのは、日本、そしたら皆さんね、仏教ですとか、なんとか教ですから、無宗派です、答えちゃうからね。いや、日本は仏教と神道によって、信仰された国ですって答えるのがね、正しい答え方なんですよね。ですからもうすぐに、今お話した通り、集合してしまうわけで。で本事仏という考え方、これは仏教が勝ったから本事仏なんですね。これ神道の方が勝ってて仏教が入ってきたら、やはり仏教の思想を妨げることはなかったと思います。でこれが実はそれから先に今回お話しするいろんな神道の形式がある。その神道の形式の中でそれがどういうふうになってきて何を考えているのかとかいうふうなことを 休憩の後にお話をしようと思ってますけど、まあそういうことなんでね、
はい、
はい、どうぞ。
もう一つ、神仏習慣の習が前から思ってたんですけど、
はい、
習うっていう字を書くじゃないですか、
はいはい、
でこれは集まるっていう字と、はい、まあ、意味が一緒っていうのは別な時にちょっとどっかで見たんですけど、
はい、
これなんで習うかなっていうのを前から思ってたんですけど、これは
これはやはり宗教的にはね、その集まるというね、そうですね、漢字の場合でね、だってこれをもしね集まったっていうのをね号令かけた集合っていうのにしたらね、なんかおかしなものですよね。だからそういうふうなと思います。であと何かご質問ありますか。でやはり先ほど話したようにそういうふうなもので、実はその神仏昆宗とか中の宇宙観を持っていた、これは実は弘法大師様だったってことなんですよね。でこれは皆さんね、真言宗の方はね、誇りを持っていただいていいと思うんですよ。なぜかというと弘法大師さん行ったのは中国行って、でいろんな宗教とまた出会ったっていう、これなかなか知られてないんですけどね。例えば当時キリスト教を敬教と言ったんですね、敬気の敬って字で、敬教とも当然出会ってるわけですしね。永慶さんのについて習った問題だけじゃない、その当時の風習とかヨーロッパの考え方っていうふうなのも当然空海さんは持ってたわけですし、空海さんの持っている曼荼羅の世界のこの宇宙観っていうんですね、この宇宙観っていうのもやはりね、いろんなものを学ばなければわからなかった。ここにね、やはり、私、空海さんの専門家じゃないし、皆さんが空海さんに習った方ばっかりで、空海さんを習ってると思います、授業の時に。だから、私が言うのもなんですけれど、やはり、そういう意味で日本の、神道の世界においてもね、やはり空海さんの果たした役割っていうのは、非常に、大きいと思いますね。で、それが一つの、後で出てくる、両部神道というのにも、結びついてきますしね。修験道にも結びついてくるわけですよ。ですからそういう点で、まあ順番によってお話しますけれど、ただ、ね、日本もだんだんとその最近新興宗教というのが仏教系たくさんあるわけですよね。で神道系も新興宗教というのはたくさんあるわけなんですね。で新興宗教が僕はいい悪いって論議ではなくてね、その出てきた背景っていうのがね、明治の直前、いわゆる江戸時代の終わりに、幕末期から、いろんなそういうふうな考え方をした宗教っていうのが、また生まれてくる。それも一つのね、過渡期なんですよね。ですから、いろいろとその神仏昆宗になったところ、そして、両輪の輪として回って、日本人の心の境の中に宗教が、お寺と神社が一緒になってきた。でそれが、廃仏毀釈という特別なその政治的な理由によって、壊れてしまった。でもこの壊れてしまう時っていうのは、やはり壊しやすかった理由っていうのは、やはりなんだか分かんないおかげ参りが流行ったりとかね、わけの分かんないことがあった時代があったわけですよね。でやっぱり大事なことは、この皆さんは例えば成田山新勝寺の中にお稲荷さんのご存知ですか。知ってます。知ってる方伝えてください。御殿さんを祀ってあるんですよ。じゃあ成田さんにちゃんと成田さんで管理してるんですよね。ですからそれもやはり稲荷神社様で、稲荷神社様って何かあったら稲がなるなんですよね。よくね、これちょっとこれは批判的になっちゃうかもしれないけど、小学館の人とかね聞きますとね、狐を拝んでるって言うんですよね。これも全く無知の地でもってね、稲がなるんで稲荷様なんですよね。稲荷大明神、ある意味では畑を守り稲があるから、仏教的に言えば宇賀神様の要素も入ってくるわけです。で、宇賀御霊様、入ってくる。宇賀御霊様は当然農耕に結びついていくという、ね、中でやはり関連を持ちながら、だから言った通り宗教のそういうふうな神様、仏様を考えるときに、その持っている尊敬する、それは職能的一つの働きをして助けてくださる、そこに一つの分野で大神様から、だから大日様からいただいたお仕事をなすってらっしゃる。神道的になら雨の水上主様がそれぞれ講師を、だから鎮守さんも言ってしまえば、逆に言い換えれば大きな神様からこの村を守れよと言われて、そしてそこに祀られているのが鎮守様だから、鎮守様をお祭りしましょうねというね、 そういう図式になってくるわけですよね。ですから例えば今あまりこれ言いたくない問題で、ちょっとこの第一部の締めにはおかしいんですけど、例えばこの前飛び行く八幡宮で殺人事件が起きたのご存知ですよね。で、あれもまさしくね、権力闘争の現れとね、いわゆる神主の俗化なんですね。で、やはりね、俗化すると怖いなっていうのは、管理している神社本庁も俗化していますよ、今。で、今、揉めに揉めてる事件があるんですよね。で、同時にまたね、独立したいというふうな側も側でね、揉めたいという欲望があるわけですよね。ですからね、やはりその辺っていうのが非常に神社っていうのも揉めてるし、よくお寺さんでも揉めることってありますよね。その時冷静にどれが仏様の教えなのか、神主としてはどれが神様の教えなのかっていうことをね、こう冷静に考えた上で忖度するなら、忖度は僕は悪いと言わないですよ。そういう中で忖度していくってことがね、これからやっぱりお寺にも神社にもね、必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。一概に一つの歴史っていうのは歴史の上に成り立っているという、それでやはり第一部のね締めとして、ちょうど4時ですから、そうですね、じゃあ10分間でいいですか、15分近くか、10分間
大丈夫です。
じゃあ10分間、4時15分頃から続けの話を50分まで。すみません、どうもお聞き苦しい点が、質問があったらどんどんしてください。答えられる範囲はしますから。ただ最近私ほぼ認知症になってますから、今日言ったことは、今言ったことを聞かれたら、忘れたなんて、で本当は忘れてなくてもね、知らなかったからなんていうふうに悪いことしますから気をつけてください。じゃあ以上で一応一部を、ご清聴ありがとうございました。
じゃあ10分間の休憩。
キリスト教？
稚拙な考えなんですけど、別に神道の神っていう
自分の、それ今話します、これから、
イメージが先
行して今のじゃちょっと聞いてください。キリスト教の神と神道の神に聞いてください。それは僕の実は専門なんです。僕はね、実はその仏教学でも神道学でもないです。僕の専門はキリスト教神学なんです。
友人に神道の人がいて、ちょっと神道のことも興味を持って、
じゃあそれ質問してください。そしたらお答えします。
はい、
お
願いします。
どうも。
私もその日のあのありがたさをまず生まれた時までです
ね。あ、自分が産んだ時
そう産んだ時ですね。帰って寝せてお家帰って私実家には帰るの
あ、自分としても
お姉ちゃんの子供が未熟児だったんで、お姉ちゃんが八幡で旦那さんも八幡になるので
いい
お姉ちゃんの子供が退院して帰ってきて、
う
ん、
ちっちゃって
からで、だから
3月だった
んですね。4月だったんです
ね。多分こういった形なんでしょうけど、
どれくらいにして結構入院してる。うちは11月で子供が始まった。なんか小指の巻き棒みたいな感じでや
ってて、1ヶ月止まっ
ちゃった。11月11月だったから、なんか同じような感じにして、で、母親が行ったり来たりするつもりがぎっくり腰になって、で、なんか
皆さん、どんどん質問してください。いい質問でしたよ、本当に。もうどうしてもね、僕ら専門的になりすぎちゃうから、もっとこうじゃんじゃん質問してくださって、ね、現実に使える問題ってのが、
あの
ゴズ、
八坂神社のゴズ、
はい、
ゴズってあったのはゴズ、
はい、
列のゴズですか。
ゴズ、5つの頭、ゴズ、角の
ゴズ
様です。
牛じゃなくて、
牛ですよ、牛の頭のゴズ様。そのゴズ様が八坂神社で、そう、病気を治す神様でしょ。で、いや、ゴズ様は昔からインドではそういう神様だったんですよ。で、これも今は神仏集合って言うけど、ヒンドゥーと仏教集合してるじゃないですか。だから集合なんですよ。だから、あのクリスマスね、キリストが本当に12月25日に生まれたなんて誰もあの専門家は考えてないですよね。聖書の記述によると5月の終わり頃なんですよ。じゃあなんでクリスマスに結びついたかっていうと、あのいわゆるあの冬至だからですよ。冬至がだいたいその頃にあるわけですよ。そうすると太陽ですから、神は太陽であり正義の太陽だったからっていう、そので太陽に結びつけたのはケルト人の考え方ですよね。でクリスマスがその時になったんで、別にそのクリスマスの記述、聖書の中に見ていくとね、雪が降るありえない時期なんですよね。そういうふうにその一つのものが結びついてくるわけですよね、その土着のものと。で、それはとてもいいことだしね。だから、あの、いろんな檀家さんから質問があったとき、難しいことを考えないでね、土着なんですよっていうね、昔からそうしてられて、その中にバランスが取れてきたんですよっていうことがね、やっぱり大事なことだと思うんですよね。だから僕らもあの神社やってても分かりますしね、あの滝行やっても分かりますけどね、私難しい滝行やってないんですよ。来た方、
滝行は神道なんですか。
これもね、また難しい質問なんですけどね、もともとね、あの身を清めるっていうみそぎは神道のものなんです。ですからね、言ってしまえばね、仏教のみそぎっていうのは行のみそぎですよね。こう自分自身を、で神道のみそぎは清めようっていうのが神道のみそぎですよね。で、両方があるのが修験のみそぎだと。実はあのうちのね、あの菩提寺もうちの両親にもおじいちゃんばあちゃんのお墓もちいじいちゃんも全部菩提寺の寺なんですよ。
特に だブザーとのつながりがあるとか、そういうわけじゃないんですか。
じゃないわけです。
仏教と神道がもう昔から、
そうそうそうそうそう。ただいろいろとこう見てみるとね、やはり空海さんの感覚、教えた感覚っていうのはやはりね、かなりねキリスト教の世界にもつながってるんです。非常にだからね、やっぱり天才ですね。
菅原道真、ね、平安時。
そうですね、はい。
空海も平安時代。
平安時代ですね。
ですよね。
いわゆる菅原道真なんて太宰府に追いやられるわけじゃないですか。それで飛び降りる府なんて梅で、まあ、すがそうなんですけどね。だからその後ね、疫病が京都で流行るんですよ。これは道真さんのたたりに違いない。それじゃあお祭りしましょうっていうね。
その信仰というのは現代でもやっぱり残ってきてるのかですよ。例えば結構今って、はい、科学で解明するじゃないですか。例えばこういう地震とか天災はこういう原因があったから起こったって証明しがちじゃないですか、風潮的に。
風潮的に、
うん、多分昔の方っていうのはやっぱ神様が
そうそう怒られた。でも今だって、うん、地球温暖化は人間が関係ないことになったんで、これはやっぱり神が怒って、そこにやっぱりつながっていくんですよ、
ね、根幹はやっぱ
そこにつながっていくんですよ。だから私もね、皆さんのこの何が聞きたいかということにできるだけお答えしたいんでね、副長さんが質問ある方はどんどん言ってください。残り書いてある内容全部はしょる場合もありますから、時代によってですね。
今からご説明して、ちょっと質問しようと思ったら、仏教ってやっぱり宗派があるじゃないですか、真言宗派、それにも無残派、地残派って分かれてると、はい、これ神道でいうとこういうことなんですか。
これはね、こういう神道があって、派じゃないんですよ。
派ではない。
ここに書いた神道は、物の考え方がこういう神道があったという紹介です。
これは神道の名前につ前についてるのは人の名前ではないんですか。
いや、白家っていうのは白家が伝わってた、はいはい、吉田神道は吉田家が伝えた、渡来神道は渡来、これ伊勢神宮がする、で今度両部神道、三の一神道は今度修験に来る真言宗と天台宗なんです
よ。じゃあそれぞれ
を、そうそうです、
宗派まではいかないけど、
宗派じゃないんですよね。でいわゆるこれでやはり権力闘争でどこがどう思ったっていうふうに、
やっぱり仏教も入ってきますよね、権力
が入ってきます、当然権力が入ってるんですよ。すいません、どうもありがとうございます。だってあれじゃないですか、仏教ができた時にそのお釈迦様の姿って昔はなかったわけじゃないですか。後の時代に出てきた
人々がこう姿を変えて、第二次の様が不動
明
様
に、そういうふうになってきたわけで、で、そういう点からいくと根幹的にキリスト教も、御像がないところだから、キリスト教の質問をしてください、神道近いですねっていうね。だからだってお釈迦様の世界は目に見えない世界、接されといたわけでしょ。ですからもちろんその時代オリエントのフィンドゥー、あるいはそのゾロアスターの影響っていうのは受けてますよね。だからね、日本の宗教って一律じゃないから難しいです。でもね、いいことに、分かっても分かんなくてもね、初詣たくさん人が来るんですよ。
そうですよね。
だから逆に言うと、今ここで若い方々が何をしたら、やっぱり僕の滝行もそうなんですけどね、何も僕は特定の宗教をしようって言うんだけど、うち非常に僕のやってる滝行って気楽にやってるんです。でなんで気楽にやってるかっていうと、来た時にまずお神社を参りして、土地の神様、それはお守りしてる神様だっていうことですよ。だから滝で無事でありますよ、お目を見たら。それから今度身を清めるわけですけど、滝に入ってやられた、あるいは滝には不動明王様と観世菩薩がいらっしゃるって信じられた、そこでやはり全ての人々に対して幸せを願うのも般若心経、それで浴びてやられた、ずっと般若心経を唱えっぱなしなんです。大変な時ありますよね、そのね、30人ぐらいで30回唱えたりして。昔は
滝行でも違う宗派なんですけど、日蓮宗にも友人がいまして、はいはい、その荒行中に滝行があるじゃないですか、はいはい、その荒行中の滝行がとにかく辛いらしいんですけども、 荒行中にある滝行っていうのがもうとにかく辛いと。だから今先生がおっしゃった滝行っていうのはこう身を清めるような
そうそうです
イメージなんですけど、その彼にとってはもう修行の一つでしかない。
そうそうなんです。
辛いものでしかない。同じ滝行でも
それ、そうなんです。それでいいんですよ、うん。だから僕は一般の人がいて、今重たい人がいるわけです、うん、あるいはちょっとマイナス線を吸ってお力をこう自然の中 でそういう人たちが来る滝行なんです。だから、行という行ではなくて身を清めるためなんですよっていうふうに。だから宗教を問わないし、必ずその日本で伝統的に神社をお参りしてもらうということと般若心経、この2つをね合わせてるんです。それはさっき言った僕の根強い人の中で両輪だから、神仏の土地から竹の神様いらっしゃる、観音様いらっしゃって、お不動様いらっしゃるんですよっていうことをね暗に言ってると。でだって苦しいための日蓮宗の荒行ってで、ちょっとその考えていたけどね、日蓮宗っていうのは仏教の中でもねちょっと違った宗教
なんです
よ。ですからね、いわゆる修験の滝行も身を清めるっていう、そしてその清めることが一つの行なんだって、そういう考え方なんだよね、うん、まあらしいんだよね。なこと今日はもう真言宗のお坊さんだけだから声出して言うんだけど、日蓮宗と浄土真宗は考え方がかなり仏様とこんな離れちゃってますもんね。だから一体全体日蓮教でありね、親鸞教になってしまって仏様がどっか行っちゃってね。で僕はやっぱり両方を勉強してて見て、やはり日本には仏様と神様がいらっしゃる、これがねやはり一番心の平和で、その両輪というね、一つが外れてしまうそれはもう両輪で回ってきたんですから、これをどういうふうにして残していくか、これやっぱりこれから若いお坊さんとか神主もそうなんだけど、お坊さん以上に神主勉強してないですからね。いや本当にそうです。それはね、一つには理由があるんです。その神道ってね、神様を称えるとかっていうことに、その心っていうかね、儀式を大切にするんですね。祭式という、だからお礼をして、どういうふうに親が進んでどうするかという、でそれがそういうふうにしてへりくだり大事にすることがっていう思想になってしまってるから、儀式さえできればいいんだよね。いわゆる神主の講習会を半分はね儀式で占めてますよ。
形ってこと
ですか。形でね、だからその形じゃない、でそこに何が必要かったらやっぱり心なんですよ。いいですか、それを始めて。はい、じゃあ第2部に今このところにたくさん書いてあるんですけど、これいちいち説明しておくとまた大変で、今ありましたけど八卦の神道とか何かこれは派ではなくて、昔こういうふうな派がありまして、今はもう神社神道っていうのは大体統一化されちゃってますけど、いろんなものがあったということで書いたんで、これは説明します。まず会長さんからちょっとご質問があった、神道の関係、はい、ちょっと質問してください。
ちょっとお話
どうぞ、うん、
私の友人にも神道の友人がいまして、
はい、
で私なんか本当に無知なものだったのですから、
はい、
神道っていう字を見たときに、やっぱ最初に神っていう字を見たときに、
はい、
イメージしてしまったのがキリスト教とすごく密接な関係があるのかなっていうふうに、はい、イメージを持ってしまったんです。で今先生にお話しいただいた仏教と神道の関係性っていうのをお話しいただいたんですけども、じゃあ神道とキリスト教との関係性といいますか、その結びつきっていうのはないのかなとか、どういったものがあるのかっていうのを少し伺えたらと思いまして、
これ完璧にあるんです、
はい、
なぜかと言いますとね、神って目に見えないか、うん、で神は山に住んでいる。で、例えば一番いい例がですね、キリスト教の世界の中にはパンの中にキリストが宿るということで、パンをいただいて神様を宿すという、パンの形は取るけれども神がそこにその一つの祈りの言葉を唱えると入るんだという考え方、これも神道に近いにはなぜかというと、鏡がありますよね、神社に行くと。このお鏡は神様をお呼びすると神様がそこに降りてきてくださるんだっていう、ね、これが神道では大事な祭りなんです。で、祈りを唱えるとキリストがそこにやられてきて、パンの中に宿られて我々の食物として心の栄養になってくださると同じように、 目に見えない存在が一つの祈りを唱えることによって出てくると、非常にこの近いんですね。じゃあ歴史的にどういうつながりがあったかということについてははっきり分かりません。ただ例えばね、イリア人たちは日本から出たんだっていう、そういうその極端なことを言う人もね、戦後いましてね、まあ、これ一つの論争になったし、それからその山伏がつけているこの土金というのは、土金はこれユダヤ系のものだと。ですけど非常にそのよく似ている。これはやはり人間の持っている感性で唱えると、山に神様がいらっしゃる尊いところです。だから今でも修験でそうですね、山にいらっしゃる尊い神様をお参りするんだっていう、そして神様はお呼びすると来てくださるって、これが神道のね、もっと優しく、まあ、もう少し神道らしい話になっちゃいますけどなるんですね。ですからお祭りの時にね、形質といっておーおーといって祈りを唱えてから、これは神様に来ていただく合図なんですね。それでこれは必ずどのお祭りの時にも共通なんですけれど、ですからまず一番初めに神様を礼拝して、その後に、まあ、お祓いをするわけですけど、お祓いをした後に本殿に来て神様をお呼びする。そうすると神様が鏡の中とか御座に宿ってくださる。場合によってはたくさんの神様が来られるようにしめ縄を張って、一つずつ神様のこの人型、神様がそこに来られるんだっていうふうにしていうところも地方はありますけど、大体に言ってしまえばお鏡の中に神様が降りてきます。そこで神様におもてなしをしようっていうんで献膳というのがあるんです。皆さんテレビであると見たと思いますけど、献膳と言いますのはね、伊勢神宮とか大きな神社のお祭りの時に神主がこちらの神主から受け取って、またこちらの神主にだんだん行って、で、まあ、一番二番目にその重要な位置を占める神主がお供えを一つずつしてくるんですね。これ献膳って言って、実はその神社ではこう徳利がこうあります。これを蓋を開けておくことによってお捧げしたと同じになる。でも初めから並んでまして、それ献膳というんです。そこから、今度神様を礼拝していって始まるわけですね、そのお祭りというのは。だから神様をお呼びする。で、全ての儀式が終わったらば、今度神様に お帰りいただくんです。お帰りいただくときに、やはり祈りを唱えてから、おーっていう言葉を2回唱えることによって、神様はまた帰られると。で、どこに帰られるかって定義はないんですけれど、ですからじゃあ神社にいないのか、そういう理屈ではなくて、山にいらっしゃる神様、いつでもいらっしゃるんだけど、特にその時にいらしてくださるんだ。で、そういう目に見えないものをお呼びすることによってっていう、そういう思想っていうのもね、キリスト教の世界にあるわけですし。で、当然キリスト教って今言ってますけど、実はユダヤ教からキリスト教は出てるんですよね。ですからユダヤ教を理解しなきゃいけない。だからよくイエス・キリストはキリスト教の教を始めた方でもあると同時に、実はユダヤ教の先生、ラビっていうんですけどね、いわゆる聖職者っていうか教える人だったんですよ。だからユダヤ教の思想なしにキリスト教はないんですよね。それをよくヨーロッパの神学者は旧約聖書の世界ですね、いわゆるユダヤ教の世界、これ旧約聖書ってのはユダヤ教の世界で、新約聖書はキリスト以降の聖書ですから、だから旧約の秘義なくして新約の秘義なしっていうふうに言われてるんです。それはなぜかっていうならば、ですから今言った通り神仏習合の歴史もその日本の心の文化として成り立ったもの、そして中国半島を通してインドから伝わった仏教の一つの中っていうね、その中にね、ですからそういうふうなものがなくてね、だから神道という土壌がもしなかったら果たして仏教は発達したんだろうかと。逆に言うとそういうその今度は日本的なものですね、ユダヤ教の場合はこう一神教でずっと続いている。で、神道の世界は理論的になかったっていうと怒られちゃうんですけどね。そうそのいわゆるモノドベトの政治的な権力争いのようなのの中から仏教という理論が入ってきた、それに心打たれるわけですよ。だから逆に言えば心を打たれる理論がなかったんですね、神道には。だから、そんな、争いっていう政治的な争いの中で、心の中ではね、 あ、皆さんいいなっていうふうにして受け入れてくれたんだっていう。そこはあの日本の文化とね、あのいわゆるヨーロッパ人、いわゆるユダヤ人って遊牧民ですよね。遊牧民の文化と、それから日本人の縄文のいわゆる縄文文化と同時に稲作文化の中に育った、あ、一つの、 あの感性っていうもののね、の違いがあるんでしょう。しかしながら大元でとなるときは一緒なんですね。だからキリスト教の神、だからそこのところなんです。今僕大事だったら空海さんが大日様一番上に持ってこられた。キリスト教の世界では全てを作られた神様がいらっしゃるんです。父なる神と呼ばれている。神道では雨の水神様、父なる神ですね。それは哲学的に言う自然に発生した自然神なんです。だからもうここで そこも論じない。その方が作ったということから出発点なんだというね。これがなかったら実は宗教概念なくなっちゃうわけ。宗教はそこから始まった大事原因がそこなんだという。ですから似てるとおっしゃる質問というのは非常にね、の明快だと思います。何かまだご質問ある方いらっしゃいますか。なんだ、どんな小さいことでもいいんですよ。こんなことだとどうなんだろうかとか。はい、どうぞ。
あのこの時期になるとちょっと震えるんですけど、はい、来る方で、あの今年その親戚の方が亡くなったから、その神社にお参りに行きたいけど行けない、まあ、要は喪に服す期間というのはその神社の立場からすると大体何日とかっていうような明確な決まりみたいなのがあるんですか。
はっきり言ってないんです。でさっき新総裁のことを話したけど、一般の人が新総裁するようになったのは明治以降なんです。で実は非常にあの曖昧なことが神社本庁の規約にありましてね、新総裁をする際にその地域地域の伝統風習を大事にするようにというね、意図があるんです。ですからその皆さんがあのこう考えて1年間は行かない方がいいんだっていう明確な規定を神社本庁は出してはいないですしね、各神主さんによって違うんですよね。ですから喪に服す、ただ一概に言えるというのは大体これはあの50日、49日を目安にして、で、武空の期間って1年間って言われてるのもね、これは伝統で正式に昔から神社が、神社本庁がというか神社神道が決めていたものではないんですね。ですから逆に言うとあのお祓いをしてもらうとか、ね、で、参加するとか、例えばさっき我々の滝湯もそうですけど、神社によってはあの滝湯をしてそれで村落共同体に復帰するっていうのが、まあそういうその川でね、禊をするっていう意味もそのあった地域もありますしね。ですから明確ではない。ずっかりよく皆さんが来なったらば、あの神社ではそういうふうなことはその神主さんとか神社とかあの土地の風習なんですけれど、大事なことは亡くなった方はご供養にしたり、今千葉さんからさっき出ましたけどね、あの何かの集まりかなんかでも今年は元気出られても来年は出られないかもしれないとか。ですからやっぱりある意味においてそういうふうな規定っていうのは神様仏様にとって無礼になってはいけないんだけれども、人間来るときは来るわけでね、年が来る、そうだというときはその心配だったらお坊さんがじゃあこれからあのお祓いをしてあげますって言ってお経を唱えて差し上げたり、寺院さんに行ってあのこうなんですけどご老人会行きたいんであのお留守くださいって言ってやってもらえばいいわけで、まあできれば檀家さんから来たら皆さんがあんまり神社では規定がないようなんで、じゃあ、あの、ご供養一緒にしてお祓いしますからって言って、お祓いして差し上げてくれたらね、皆さんお年寄り喜ぶんじゃないんですか。残念ながらね、の死者に対するその規定っていうのは、神社に言った通り、ないんですよね。ですから、あの、よく、あの、神道の葬儀についての本が出てましてね、これまた説明していくと、こういう儀式があって長くなるんですけど、一つには、あの、お通夜っていうのは、実は神道のもがりっていう儀式から来てるの。ご存知の方いますか？あのね、まあこれは誰でもっていう、まあ歴史に残るわけですから、まあある方が亡くなりますよね。そうすると、生き返ってほしいっていうんで、 賑やかにどんちゃん騒ぎするわけなんですよ。で今度あの次にその方をおたたえしようって言うんですね。賛美しようと。でいよいよ亡くなるとここで亡くなったんだっていう判定、これがもがりなんですね。だからもがりっていうのは今でもその皇室でもあるわけですけど、1週間2週間とか続くとこもあれば3日のもがりの時もあるわけですけどね、もがりっていうのはそういうふうなもんだったわけです。でそこで、仏教に来ますとそこで忍ぶわけですから、通夜ですね、当主。だから今本当に今僕はけしからんと思って、皆さんもそう思ってらっしゃると思うんだけど、告別式と通夜は別なんですよね。だから通夜に出たから告別式に出なくていいなんてね、誰がバカなことを考えたかね、あまりにも言いすぎるんですよ。だから皆さんそこのところね、もう十分に檀家さんにもね言った方がいいと思う。やっぱり通夜ってのは絶当主夜で、仏教で言うとそこで親族があって忍ぶわけですよ。でもがりの場合も実は忍びって忍ぶっていう、えらいおたたえする。でおたたえした後に亡くなったと分かった時に、いよいよ今度は霊を移してという、霊寺というお部屋にみんなもなるんですけど、霊寺に移してという、それで仮の お宮にお祭りしてという、これは通夜なんですよね。ですから神道というそれはもがりから来ている。あとこれちょっと面白いことで質問出てくるかもしれないんでね、あのお話してきますとね、神社さん行きますと神楽殿ってありますよね。で神楽殿ってここが本殿だとしますよね。ここにね本殿だとしたら、神楽殿ってねこっち側を見てて、神楽ってみんなでこうやって見るとかね、横から見るんですよね。で正面になるんです。本当は皆さんここにあればいいわけですよね。なぜかって分かります？分かります？ご住職さん、ここの上がこれね、神様にお見せするもんなんです。だから我々は神様に捧げる芸能をお商売で預かってるわけなんで、それで神様の見やすい位置に神楽殿ってのがあるわけですね。これ全然今日の講演の予定にはなかったけど、そういうようなことってあるんですよ。ですからね、あのなんでって医学に聞かれそうな場合もあるかもしれませんよね。神楽殿ってなんで後ろ向いてんのかなんてね、あの面白い発想。そうです、本当にそういうとこから来てるわけですよね。ですからね、あのまたあの仏教とあの神道が両輪の輪だって言ったの長い間どういうものか、あの菅さんご存知ですね、そのお盆って、裏お盆って大体どこのお寺でもお宣言やってますよね、その時期に。すると仏教だとそのいわゆる仏様が帰ってくるっていう、亡くなった方が帰ってくるっていうのはあんまりないですよね。神道ですよね、山にいたご先祖様が帰ってくると、それで精霊流しで送るというね。だから必ずあのもう一つには本来持ってたお背書きっていうのがどこのお寺でも中心になってますよね。あのお世話来て非常にそのお盆もそうですしね、その亡くなった方をしのぶっていうんでのいいことだと思ってますよね。もしですよ、神道にの亡くなった方をしのぶ儀式をね、お盆のように大々的に仲になったらはまた少しは違っていたかもしれない。でもそれは日本の個人の中に、さっき言った両輪の輪の中に定着したわけですよね。で定着したものを無理に引っ張がしたんだから、そのでこれが今度後で出てくるお話になる神社、あのそのいわゆる廃仏毀釈の運動なんですよね。で廃仏毀釈の運動になって、何でも神社神社神社って言ったためにね、あのお寺もひどい目にあった、修験道はあの解散の憂目に遭うわけですよね。でそういうふうにしてその今まであったものを政治的に利用して潰してしまったゆえに、だんだんと日本の向こう、それが国家神道で戦争に結びつくわけですよ。もしそこで国家神道の仏教と両輪の輪だったらば、果たして日本は戦争をしたかどうかということもね、あのちょっと考えていただきたいんです。でここで今書いた内容の中で大事なことが先言ってると、この八景神道から吉田神道、渡来神道ずっと書いてありますけど、これは仏教でいうあの何々宗という厳密なのではなくて、一番最初は八景白川家という、まあ、あの火山天皇から出ているこの白川家が、そのいわゆる神義館といういわゆるその神義を 神社行政を司り免許を出すのが白川家だったわけです。でそのから吉田信というのはこの白川家のいわゆる番頭だった吉田さんっていうのが、番頭って怒られちゃうんですからね、まあ副長だった副神議官だった吉田さんっていうのが、まあ、神道を広めたのが吉田神道で、吉田神道ってのが非常に盛んになると。で渡来神道っていうのはこれは伊勢神宮の神道を渡来神道といった。ですからそういうふうな部分ではその厳密にね分かれているわけではないわけですよね、その今言ったものがですね。で、例えばその中でね、特に八家の神道とっていうのはこれは神議官をやっぱりこの争いでどちらが多いんだっていうことになってきましたけど、やはり神道にはいろいろなものの考え方がある。それはお寺さんの宗派が出てきたみたいにあるわけですけど、これ一つにはその八家の神道は伝統的にあった神道で、吉田神道っていうのは厳密に言うと今度はね、この辺で初めてね歴史の中ではね仏教と対立するんですね。これ本寺衰弱説をね否定するわけですね。で当然両部神道や三の一律神道で、このちょっとメモしてください。両部神道、これは真言宗です。で三の一律神道っていうのはこれは両方神道って言ってますけど、これは天台宗で、で両部神道はもうちょっと詳しくお話しますけど、三の神道っていうのは比叡山に祀られている神様がとお祭りする儀式司るのがこれが三の一律神道って言うんですね。で両部神道っていうのはこれはちょっと難しく入ってくるので後でまたお話しますけれど、で吉田神道っていうのはそのいわゆるこの神道の中で祝詞というこれ大事な祈りなんですけど、この大事な祝詞っていうのを始めたのが誰かっていう、これもやはり古事記日本書紀の世界なんでですけど、一応雨の小屋根という人が初めて正統性なんだと。で伊勢の渡来神道っていうのもやはり伊勢神宮というだけあって、なんですかね、そのどちらかというとこの神道一辺倒だったっていう部分があるわけなんですね。で白川神道っていうのはそういう点では非常にまあ応用だった点もあるわけなんですよね。で、その中で見ていきますと今言ったようなんですけれど、で特に八家の神道ってどんな神道かって言いますと、八家っていうのはその、まあ、長官いわゆる火山天皇の子孫で、白川家っていうのがずっと免許を出す資格を持っていた。で、全仏の神仏のその神社っていうのの、まあ、長だったわけですけど、室町時代になってからこの吉田神道という次官だった人なんですかね、その神議官のこの人がさっきの方のみたいな理由で全国のところに免許をこう与えていたと。逆に明治になっても両方で与えてたわけですね、そういうふうなものは。で渡来神道というのは先ほど言った通りに本寺衰弱説とは別なね、逆なこと、本日静寂なら神様が先なんだって言うだから仏様は認めてないわけじゃないんですよね。でここがですね儒教と結びついてややこしいことなんですが、その辺は今回の専門的になりすぎちゃうんで一応避けておきまして、で三の一律神道ってのは今の日吉権現様、いわゆる比叡山にお祭りしている権現様、この三の一律神道をから大体本山派とか東大派というより真言宗とまた天台宗のが出たというふうに分かれたというふうに思えばいいんですけど、両部神道というのはこれは非常に皆さんにとって大事な真言宗から出てて、いわゆるその宇宙観はその大日様を中心として金剛界、知ってる通り大蔵界のマンダラ衰弱説なんですね。ですから例えばアマテラス大神様は大日如来さんとイコールであって大蔵界をおっしゃいなさってる。 そして金剛界は天照さんと一緒にお祭りしているいわゆる稲作の神様である太陽神であり天照様と稲作の神様である豊受大明神様、豊受様が金剛界の大員様であるという思想、これが両方からの会館になれたという、これが空海さんが持っていた思想の中で、両部神道だから両方の部から成り立っている神道というふうに考えていただければいいと思います。で、まあその後にやたら神道っていうのもそういうものなんですけどね。で、強化神道っていうのはあんまり時間がないんで進めちゃいますと、強化神道っていうのはですね、実は末期、江戸時代末期にね、例えば皆さんが知ってると天理教、それから金光教、こう知ってます皆さん、金光教、天理教とか、それから大本教、こういうふうな信仰が神道と結びして出てきたのが神道系の信仰宗教なんですね。まあもともとその時代からあったいくつがあって、それが13派あったんで神道13派って言われてるんですから、そういう共和神道というのが明治の終わりになると出てくるんだということを一つの知識として入れてください。だから天理教の人が来て、うちは天理教なんだけど仏教はどうですかっていうと、人によるんですけど、やはりこう否定する人もいればね、共和神道っていうのはそういうふうにして、ので大体がね、この共和神道の全部がと言いませんけど、主だった宗教はね、全部お告げから出てるんです。神託ですね、神様からこう言われたから。だから大本教っていうのはね、有名な井出口鬼三郎っていう人がいた。で、この人は私はスサノオの生まれ変わりだとか言ってね、こうやっぱり発展していった。しかしながら、やはりまあ、戦前ですから、鎮圧はされるわけですけれど。で、金光教っていうのは、川手文次郎という、これはおっさんがいまして、この人に金光神っていうのは、牛虎のたたり神が、たたり神しないにこうするんだって言って、お告げがあったのが金光教ですね。もちろん天理教は中山美紀というお百姓のおばあちゃんに神様が啓示をしたというところから発展して、その啓示をしたって言っても、この時代その学があった人ない人ってあるから、どういう啓示かわからないけれど、まあ、周りにいた人もそれを理論化していったの。これ教派神道で天理教とかでも全てお告げからなってる。だから例えば千葉だとね、真形神社って神社があるのご存知ですか？桜市に。桜市になるのかな、そこは。その周辺にね。真形神社にね、ひつき神社っていう神社がありましてね、ここは、岡本天明っていう、やっぱり、一つの宗派ですけど、この人が神様からお告げを受けて、将来がどうなるかということをお告げしたって、ひつき神事っていうのがあるんですよ。まあ、しつき神事っていうのは、岡本さんが、やはりこうして、それをこの、自動速記で書いたとか、非常にそういうふうな、どちらかっていうと、まあ、こういう言葉使いたくないんですけど、カルトがかったね、神道っていうのも、この、から出発してるっていうのが、今のね、その、新宗教の中の、神道であって、で、それも、一つの、神道の中に入るという。例えば、なこと言うと怒られちゃいますからね、創価学会もそうですし、立正厚生会もそうですし、新仏教ですよね、新たに。ああいうふうに新しいものができてきた。で、新しいものっていうのは、そうですね、どこで、なんでできてきたのかっていう大事な点は、今まで、インテリ階層であった、いわゆる僧侶とか神主とかは、あまりお告げってことは言わなかったんですよ。この時代になって、一般の農民とか庶民の人たちがね、神様のお告げっていう風にしてなったという不思議な時代が明治以降なんだって。これ不思議な時代としか言いようがないんですね。ボコボコと出てきた。昔から禊教とか、この十三番に入っているいわゆる禊ということを、身を清めることを大事にしようとか、黒ずみ教とか、いろいろとその神道の中の一つを解釈した、理論的なものから成り立った宗派もあるんですけれど、突如としてこの時代に、教派の中で認め、教派神道ってのは、まあ、認められたものなんですけど、そういうふうなものが、急激に庶民の中から出てきたという。で、これは、なぜかって言うと、私今から不思議なことなんですけどね、起きてきたんですよね。 で、これが神道の流れなん で、特にここで大事なのは、その神道といっても、その修験三学教育宗教に結びた両部神道というのと、三能一律神道というのは、やはり真言宗天台宗、いわゆる密教に関わってくる中での背景に、やはり行われたんだっていうことですよね。ですから、一つには、この真言宗の曼荼羅の世界、不幸の天照様と結びつけた、そしてその、また処理論、神道の処理論っていうのは、こういうふうな中で展開されてきたっていう部分があるわけです。で、最後に危機とかにも出てきます、その大祓い言葉というのがありまして、で、この大祓い言葉というのは、今日皆さんにこれをお配りしたんです。仏教で般若心経が代表して誰でも知っているお経になりますと、この大祓い言葉っていうのが神道では大事な言葉になります。で、この大祓い言葉っていうのは、 今でこそ神社では、まあ、まともな神社、まともな神社っていうとおかしいですけど、私はやっぱりこう出かけてきている時はお唱えできないんですけど、神社では必ずこの大祓い言葉っていうお祓いを唱えているわけです。で、これを今日皆さんにお配りいたしましたけれども、これはですね、12月の30日と31日と6月の30日に各人形というのがありまして、人形皆さんご存知、人形に息を吹きつけて神社お供えの箱に入れて、で、お布施を入れておくと、そのお祓い言葉を唱えて川に流したり、あるいはお焚き上げをしてくれるという、これ夏場は夏を越す払いで、名越の払いって言うんですね。で、冬場は大払いというふうに言っておりますけど、あるいは年越しの払いとかね、いうふうに言ってますけれど、これは宮中で今でも行われていて行事であって、昔はこの全部のいわゆる武官とか文官呼ばれまして、そこでこの大祓い言葉を創始し、罪汚れを清めようとした。そのね、今だいぶこれが短くなりましてね、現代的でないところっていうのはカットされてるんですけど、例えばこの中に出てくるんでは、草々の罪ごと出てくる、いちいち罪を列挙してないんですよ。ですけど、どんな罪かって言ったらば、あざの水を取ってくるとか、近親相姦とか、あるいはまじないをかけちゃいけないとかね、そういうふうな罪事っていうふうに書いてあるけど、今草々の罪事ってなってますけれど、これは一つには出てるところは歴史なんですね。その神話の中に出てきた歴史で、高間ヶ原に鴨詰まりついて始まりまして、そしてその瑞穂の国を作り、で、人々が住むようになり、人々が罪を犯すようになった。だから、その罪を犯すようになったから、こういう儀式、例えば、ちょうど中段辺切れてるところから、三つぐらい、右寄りになるんですけど、天津罪、国罪、国宅の罪、遺伝って出てきて、こういう罪が出てきた。だから、天津宮本神様の力を持って、で、これを、元打ち切りとか、かなぎとか、これは、ま、神道用語もあるわけですけど、いわゆる木を切ったり、布を裂いたりして、そして、そこに負わせてって言うと変な言い方ですけど、そしてその祝詞を祝るという祈りを唱えるということなんですね。で、その次にこういうことをしたらば、神様は恵みによって救ってくださるという代表的な罪汚れを払うお祈りで、これはやはり一つ皆さんこう読みながら分かんないとこがあってもいいですから、これがやっぱり神道の一番基本となっている大祓い言葉だなっていうふうに考えてくださればいいんですけど、このちょうど中間のところに天津祝詞の太祝詞ごと祝れ、これは天津祝詞のここでこういうふうにしたらこういう祈りを唱えなさいって言われた。この祈りっていうのは実は神道学の定かにされてないんですけど、一応ここで神主が心の中で途中で止めて、十日見えみため観音神尊利根太剣払いたまえ清めため、ちょっとメモでゆっくり言いますね。十日見えみため観音神尊利根太剣払いたまえ清めたまえという言葉が一番大事なんだというふうに説く神道学者もいまして、半数以上の人はここで ふとのれとごとのれからこのれとかはみえみためよ3回で、これがこういう風だから清めていただけるんだ、だからこの言葉を唱える、唱えたから罪を持っていていただけるんだっていうね、そういうあの降り立ちに成り立ちにこのよく読んでいただくとなっているわけですね。で、一つに神道にはいろんな神様がいらして、どこどこにいる神様からリレーして罪を持ってってくださるんだっていうこう考え方ね、これなかなか一つにはあの面白い考えだと思うんです。でこれを今日皆さんにあの一つの添付してきました。これがその大祓い言葉というのがあのやはり神道の中で今言った通り大事なものであって、でこのスベラギあのカムロギカムロミの御事もこのカムロミの御事っていうのはこのアマテラさんを送りした神様でごく親しい神様方です。で非常に大事なことはですね、これはあの歴史と同時にこれは日本 の歴史を書いてある部分っていうのもあるわけなんで、のカム集えに集えたまい、カム払いに払えたまい、まさしくその非常に民主的なんですね、その神様方、これはやはり部族を指すと思うんですが、この部族が集まってきて、そして、そこでその日本の国の建国の話し合いをしたっていう、これはまあ日本の国ができた後のだと思うんですが、まあ、これはできる前の本なんで、どうして日本の国ができたか、そして荒ぶる神たちをば、あの、噛む問わしに問わしたまえ。なぜその逆らうんだと聞いて、そして噛む払いに払いたまえて。それは、そういう人は今度無条件で払いますよという、ね。そこに、あの、まあ、書かれてるわけですけども。まあ、そういうふうにして非常にこう民主的な、あの、内容も書かれているということも、神道の大事な祈りの中に入っている一つの要素かなっては思うわけですけど。まあ、これを毎日神社では唱えて、で、お清めに行きます。我々がやっぱり、あの、お祓いするとき、これはやはり、あの、唱えますし。ですから一度これは、その、詳しくありますけど、これが、般若心経と同じように、神道で大事なものなんだっていうことを一つを、あの、見ていただければ、あの、よろしいかと思います。で、また質問の時間ですが、今まで話したから何か質問ありますか、あるいは、もうはい、どうぞ。
ちょっとあの、この、13波の話に戻るんですけども、はいはいはい、あの、これはこういうふうに神道が移り変わってきたっていうのではなくて、
じゃなくて、はい、移り変わってなくて、こういうのがありますよという項目なんで。
例えばじゃあ、その神道の人に、何々神、例えば、吉田神道なんですかとか、ね、この、両部神道なんですかって聞いたときに、その神道の人たちは自分がどこの神道なのか理解してるんですか。
はい、それは、ね、今なくなりました。
それはもう今、はい、これは残ってないん
です。残ってないです。13番残ってます。その、はい、新しい宗教の名前をくっつけて。はい、だけど、両部神道とか、すべてこれ統合してありますんで。例えば、あの、両部神道は、あの、その、いわゆる、金峯山寺中心としているのとか、あの、大王寺中心の真言宗の神道とか、だから両部神道はその中に入ってしまってるし、両部神道自体の神社がもうないと思ってもいいと思います。それは、そういう神道と呼ばれていた考え方があるということをここに書いてあります。
先生の説明の中で、うん、それぞれこうある中で、やっぱ少しずつ考え方とか信仰がちょっと違うじゃないですか。
違ってたわけです。
それは今はもう統一されてるわけ
です。統一っていうか、はい、ですからだんだん統一、その統一した中には一つの国家神道というのもなわけで、うん、もし国家神道の統一と考え方がなかったらば、ですから国家神道の時に修験道というくっついたものを廃止したんですよ。で、今度戦後なって宗教法人として、そのいわゆる金峯山寺とかこうまた復活したように、ですからその両部神道っていうのは、その両部神道いわゆる非真言宗の中の神社の中ではそういうふうに考えた。ただ免許を出すのは吉田神道か白川神道ですからね、これ一つ あの神道がそういうふうにして発展していって修験と結びついたっていうふうに考えていただければよろしいかと思います。で、その神道13波を挙げていっていったそのいわゆる神道の信仰宗教だと、で、これは未だかって続いているんだということです。全部今あの独立した宗教法人になっています、はい、ということです。ですからこう並べて書いたのが伝わるんですよ。その物の考え方にこういうふうにいろいろと考え、その三能神道までまだたくさんあるわけですけど、例えば平田篤種という人がいたわけですけど、あるいはその未尊教の坂田茜俊と、 みんなこういう人たちっていうのも自分なりのものを考えていろんな神道を作ったんで、これに書ききれないぐらい。だからどこの神社にどうしてるっていうんだろう、それは一つの思想であって、で神社自体が免許をもらうのはその吉田神道か白川神道からその神主免許っていうのをいただいていたということで、それいただいた神社が個別にその人が例えばオーダーだというふうに、考えていったわけです。だから考え方によってはね、仏教にこう否定的なのもあるかもしれないけれど、なんせ言ってくるように神道っていうのは理論武装してなかった、自分たちでこう思うという中で、例えば非常に大日様の中で大蔵会とこう合わせた中で、ここにこうある一つの曼荼羅の世界の中に一つの神道神もこういう形で現れ、それこそ本日垂着ですからね、こういう形の中で親、先ほどから何回か続いてお役目を持った神様がいらっしゃる、これは仏様を本事として実は現れた姿になってっていう、でそういうふうな仏教的、色彩が強い、それが神道さんの、まあ、両部神道だったり、あるいは平山の神様をっていう、でそういうような中で始まったわけで、で今現在はその神道で統合されてしまったから、その何々神道っていうこれはなくなりました。ただ神社本庁が管理してますんで、神社本庁に属してない神社は両部神道しかやってないとかね、そういうところは否定はしませんし、だからまあこの神道が免許を出した由来と、それから仏教的に近くなったその三能一術とか、これが修験に結びついたんだっていうことを、そしてここにいらっしゃるその教化神道っていうのは、今から明治まあ幕末にできた質の信仰宗教とか、あるいは静岡が自分なりに作ったの神道思想の中にあるものだといって、まあほとんど弾圧されなかったものがありますからね、の弾圧されたものもあったりしたわけで、いわゆるその同じ神道の中でも国家神道に歯向くものは弾圧されたんですよ。でこれもお寺さんもそうですよね、その国家神道に反抗するようなものはね、常識に、だからそのいい例が修験だったわけですよね。どうしても修験で仏教と結びついてると国家神道とは結びつかない、だから修験潰しちゃおうっていうね、そういうふうなものがあったんですね、っていうことですか。ですからこれはただ並べて説明していくつもりで書いたんで、今日時間の関係で全部説明できなかったんで、そういうふうにご理解いただければ結構かと思います。と何かございますか、質問は。はいどうぞ。はいどうぞ。
檀家さんのところにお葬儀があった時に、
はい、
神様はどうしますかっていう質問が、
はい、
来るんです。
はい、
はい、言ってるんですけれども、四十九日が過ぎるまでは、神様に白い髪をかぶせて、
はい、
四十九日が過ぎたら、
はい、
取っていいですよ、
はい、
そういうことをお知らせするんですね。
はい、
それっていうのはどういうところから来てる
の？根拠ないんです。ただ正解なのはね、そこでまた日本人の思ってるね、逆に言うと信仰心っていうのがないわけじゃないんだけど、複雑な宗教観を持ってるわけです。だから神様は尊い方なんだと。で、この亡くなったご葬儀の方は死んだ屍なんですね。だから神様の前にその死んだという汚れです、いわゆるね。汚れを置くことは失礼になる。だから神様にお見せしないように四十九日まではというふうにして言い伝えがあるわけでね。まあこれはやはり、その、神道的に言えば各地の伝統に従って、一週間のところもあれば、10日のところもあればね、神主がこちこちの神主だと、一年間はお参りに神社に来んなっていう、神主もいるんですよ。僕なんかうちの、神社にいて、一人神主で、秩父の神社に行った時に、ご祈祷の役は、ご祈祷専門の神社だったんで、ほとんどその、縁の行事さんが、開いた。ですから、亡くなって、3日間休んだわけですよ、葬儀とかで。じゃあ、これ行けない子って言ったら、もう、ご祈祷に来る人は待ってますしね。やっぱり、誰のために神主がいるのかって言ったら、ご祈祷に来る人のためにいるんだよね。その時は神様に、お願いしますって言って、しましたから、 だからあのなんですけど、やはりそういうふうにね、ところどころによってやはりこう違う。ただ心の中で、あのもし1週間で取らなきゃならない場所があるんだったら、神様1ヶ月は失礼なんですけど、気軽ですけど、これこれ需要があってお許しくださいという心、それが全て心なんですね。だから日本人が檀家さんと接するとき、心でそういうふうに優しくね呼びかけてあげたら、あまりこちこちにこだわらない方がいいです。あまりね、こだわった規定っていうのは神道は本当にないんですよね。例えばお葬式の時、いい例なんですけど、私初めてよそのお葬式出てね、あのこう縄でちょうど地震祭するとみたいにね、縄をこう竹を立てて4つあの囲むんですよ、あの締め縄で。で真ん中に台を置いておいて、亡くなった方を一度出棺の時に台の上に置いて、で出棺しちゃうと残った人が壊すんです。でこれなぜかって聞いたら、もう死んだ人が帰ってこないようにするんだと、迷わないようにするんだと。じゃあこれ理論的に詰めてったらね、じゃあお盆はどうなんだって話になったらね、成り立たなくわけです。それは理論じゃないんですね。やっぱり 迷わずに成仏してくださいっていう祈りを込めた、その地域に伝わる儀式なんですよね。それはやっぱり心なんですよね。ですからその地域地域には伝統とか風習とかある。でそれをそのバカにしないで、逆に言えば、あそういう儀式があってそういう考え方もあるんだなっていうね、理詰めにするんじゃないところがやっぱりあの宗教が持ってる良さであるしね。逆に言うとあの神道が非常に曖昧だったのもね、その理論がないって僕言っちゃいました。ないわけちゃいます。いろんな神道学者がいろんな本を引いたり、儒教とか、外国から入ってきた思想の中でいろいろと神道はこうあるべきだとか、さっき言った通りユリア教徒にね、日本はユリア のひな形なんだと、だから日本をひっくり返してこう世界地図に見ると日本はこうなるんだとかね、理由くっつけている人たちいる、そういうふうな理論はありますけども、そのこれといってやはり今あの一般の人に知られてないわけですよね、その理論的なものっていうのは。でそれはあのやはり理論武装は弱かったって点がある。代わりに逆に言うと、わざと曖昧にした部分もあるんでしょうね、その神仏でっていう。だからそういうふうな点においてね、あまり追求しないで優しく答えてあげるのが私は正解だと思いますよ。これが先あのこう地方の交流かなんかがこう盛んになってくるとね、いろんな風習があるんです。例えば亡くなった時に喪主さんは火葬場に行っちゃいけないっていう風習もあります。聞いたことあります？
女の人の場合、うん、女性の喪主の場合、
そうそう、行っちゃいけないって、ね、で根拠はって言われたらないんですよ、別にね。うん、でもそれは取ってきてたわけでね、うん、なんで言っちゃいけないかなんてない、それは感情論ですよね。ですけど感情論というのは一つの心なんですよね。だからそういうふうにしてある風習っていうのを、やはりだから我々これから観主として、私はその滝行もやってます。で滝行に来た方にも言ってるのは、あの何かっていうと、神様から呼ばれてきたんだって必ず僕は付け加えるのはね、仏様、神様、仏様って言ってるの知ってません？いつもね、神様仏様から呼ばれてきたんだ、この大自然の中には神様仏様が住んでらっしゃる、だから呼ばれてきたんだからありがとうという気持ちを持ちなさいっていうところから必ず滝の時はスタートしています。で知っておかす罪に知らずにおかす罪という話です。知っておかす罪なんですかってみんな分かんないんです。だからそれは知ってことですよと、ごまかした、うつづいた、騙したとか、まあ人種はそんなことです。まあ人相悪い人がいるとね、交番の場合大丈夫ですかって聞きますけどじゃあここではいなさそうでよかったですねとか言って、千葉さんが一番聞かれそうだったけどそういう、うん、まあそれは別と、そういうふうにして、あの知らずにおかすみたいな、我々生きてる以上人に迷惑をかけちゃうんです。だからそういうふうなものを神様のお恵みによって、仏様のお恵みによって払っていただきましょうねっていう、で僕はこれが私が持ってる一つの信念、私は何々教に行きなさいとかって、やっぱり合う合わないってあるわけですよ。合わないとこに行ってね、無理にね、なんかお題目を整えさせてね、嫌になっちゃったのだっているわけでね。だから あくまでも私は宗教っていうのはそういうふうにね、その時代に合ったものだからと同時に、またその風習に合ったもの、そういうの中で答えてあげられるのがね、一番いいと思います。他に何かございますか？
誰を嫌がるからっていうようなことをね、ちょっとお伝 催したりしてたんですけど、そうではなくてこちらが、まあ、失礼に当た
る、そういうことです。嫌がるからです。だって神様の世界だって真相祭があるんですよ。亡くなった人を嫌がるってことはないんです。亡くなった人は天に召されるんです。天に入って浄化される期間、その人によって長さは違うと思います。明確に言ってないから分かんないですけどね。僕なんか千年なんてやるかもしれないですからね。だからでもいつか浄化されて、そして先祖神になって、これは僕はやっぱり仏教的な世界のお坊様にして申し訳ないんだけど、やはり輪廻転生し舞台になっていくっていう、ね、同じような考え方ですね。やっぱり我々仏様になるわけですよね。いつかこの悟りを開いて何年繰り返すか分かんないのにも人間って終わっちゃうわけじゃないですよね。でキリスト教の思想も今言ったそうですけど、煉獄という、ね、思想が伝統的なヨーロッパのカトリックにあります。それはこの世で悪いことはしたけども一生懸命に苦しんで償って浄化されたらば天に入れるんだっていう思想が、これ煉獄って今あんまりこう呼ばなくなったんです。ということは逆に言うと地獄ということも言わなくなったという、ね、非常にまあいい現象か悪い現象か、これは僕は人によって違うと思うんですけど、逆に言うとね、あんまり死後の世界考えなくなっちゃったっていうね点はあるんですね。これ非常に残念だと思うんですけど、ですから今言った通り、その神様が嫌がるんじゃなくて、我々やっぱり尊いもだから、やっぱりあれじゃないですか、偉い人が来た時も単純に考えてください。神道伝統っていうのはその伝承は偉い方がしたら家片付けるときになんか白いのとか風呂敷かぶす人いるじゃないですか。行くと例えばお坊さんがいたって言ったら風呂敷かぶして隠すじゃないですか。お坊さんに失礼になるからと同じように神様に失礼になるから、だから白いでこう言いましょうと、亡くなった間一つの悲しみを表して、そしてだから例えば神道にはね、亡くなった後に帰ってきたら亡くなりました埋葬しましたって報告祭っていうのは必ずあるんです。いくつかを真相祭の中にはそれ全部やってるところはないですし、ですけれど、そういうふうにしていろいろとお儀式がありますけれど、それは神様が嫌がって死んだものはあっち行けじゃなくて、神様は包んでくださるんです。ただ我々が、というふうに お話になった。だから我々は尊敬の念を持って、偉い方に、汚れを見せないように、白くお張りするんですよ、っていうふうに話すとね、非常にスーッとやっぱり神様と仏様が、結びつくと思うんですね。でやはりそこで助けてくださる神様の世界や地の世界に行く、それは神様の世界です。だから仏様が導いてくださるわけです、というふうにお話になったらいかがですか。こちこちの神主になったら死は汚れてるなんて一言で言ういますよ。やっぱりだって僕がびっくりするのは、私の知ってる神主かなんかでね、古事記の世界、日本書紀の世界を信じられないやつは神主じゃないとか言いましてね。いや、僕なんかどうなんだった話になってくるんですよ、そうなるとね。だけど、真面目にそういうふうにしてる、ファンダメンタルな人っていうのはね。だから逆に言うと、ファンダメンタルな神主を作ったのは、ハイブス爵なんですよ。国家神道です。で、国家神道によって、本当の意味の神道が歪められたんだってことを皆さんよく今日分かっていただきます。本当の神道はそうじゃなかったんだ。仏教と両輪の技があって、若干の違いはあるけれど頑張ってやってきたんだと、それが国家神道っていう聖典の霹靂ですよね。ボンって言われてしまってね、仏教化したなんとかね。じゃあ今まで皆さんが伝統的式の何なんですか、その全て打ち壊してしまった。で今も日本人の心は打ち壊されちゃったしたり、宗教によって逆に言うと分かんなくなったんですよね。だから興味を示さなくなった点があるんです。だからもう皆さんがいろいろとサイトコモもいいと思いますよね、近所の人が来てね。でぜひそういう時にね、皆さんに今度千葉さん説法してください、おごまについてとか、はい、そうするとおごまに来た人分かるじゃないですか。ただボケーっとして何かって見てるんじゃなくて、日当たりはこういうにありますとか、そういうね一つ一つをねコメントしておくことによってね、あっていうふうに気づかせる。でやっぱりこれからもやはり宣教とかね、皆さんと檀家さんに対して、あるいは仏教というのを知ってもらうために、僕も神社に来ても滝に来てもそうです、知ってもらうためになんか小さな呼びかけをするんですよね。だから小さな呼びかけしたってやっぱりいくら来るったって人数でも、その人たちが何かあった時にそれを思い出してもらうっていうね、これがやっぱり僕は今の日本人の心を直すのだと思うんですね。ということで、ご質問がなければまだたくさん項目が、
全然話違うんですけど、
はい、どうぞ。
剣
仙、はい。
剣仙の理とか、はい、あと
鉄線、はい。
っていうのは、ごめんなさい、蓋を閉めるのを言うんですか。
いや、蓋を閉めて、いいご質問です。蓋を閉めるのは単なる儀式にしか過ぎないんで。県政というのは、非常に神道って、まあ、今言った通り、神様がそこに降りてらっしゃると。あと、お供物を捧げなきゃいけない。お供物を捧げるが県選というんです。
じゃあ、県ずるの県。
そうです。
選というの
は、その、この、辰巳という字、選ぶという字みたいになりますからね。それは自由にしてください。何々って言っても言われてる。で、ですから、もう一つ示しますと、お祭りが始まって、神様に、おもてなしをするわけですよ。神様、お呼びした神様に、食事を差し上げて、そして、神様の前で神楽見したり、あるいはお願い事、一番大事なのは祝詞ですからね、お讃えする祝詞を唱えて、それでその後にお願い事をして、そして、神様に今度お帰りいただくわけですね。お帰りいただくに神様を今度送るわけです、また。お帰りいただいて、礼をして。で、その後に神様にお捧げしたものを、今度また順番にこういうふうにして下げていくわけなんですね。あ、ね、まあ、難しいですよ、まず。接種の鉄ですよ。うん。鉄って字ですね。鉄線。で、ですから、神様がお帰りいただいた。それで、お下げしようというね。ですから、同じような質問でね、よく出てくるのはね、キリスト教系の人からね、なんでね、お墓におまんじゅうあげるんだとかね。何か持ってくんだと。で、おかしな質問が出てくるんです。僕は、そういう質問してくるのがちょっと、よっぽどおかしいと思うんですね。キリスト教はお花持ってってあげるじゃないですか。手向けるというね。で、そこに目に見えるものの形だけで批判しちゃいけないってことなんですね。手向ける、花を手向ける。好きだったらおまんじゅう持ってく。これって非常にやっぱり心の問題ですよね。だから、そういうふうにして我々やっぱりね、なんかバカバカしいなと思う質問があっても、それに対して、心で答えるってことがね、とても大事なんです。で、今の県政のお話良かったですよ。あ、鉄線とか。よく、お寺さんでも、今でもやってるじゃないですか、その、高野さんで一生懸命に、空海様に、お膳を捧げに。でも、いわゆる、県政ですね。立て祭る。食べていただく。おろしてくるという。これ、大事な行事になってますからね。やはりそれがね、日本のあれ、神様、仏様が、やっぱり私たちも近いんだからってやはりご飯を食べていただいてっていうそういうところにねやっぱりヨーロッパの神様が少しこう遠くにいらっしゃるっていうふうに比べて近くにいらっしゃるっていうねそういう点が非常にねいいしこれだけお寺さんが一番多いわけじゃないですかだからお寺さんってやっぱり僕はこれから の宗教日本人の心を皆さん若い力が少しずつ自分のできる範囲でね直していけたらもっと良くなるんじゃないかなと思うんですがどうぞご質問をはいどうぞ
でさっきまあ、テレビさんからもおもてなしをするとか、
はい、
入っていただくことだったんですけどその最初に、
はい、
神様を呼ぶときに、
はい、
なんかオーンオーン
ってオーですオーだけ
オ
ーだったらオーって呼ぶんですね
それはなんか意味が
いわゆる声を出して神様をおいでくださいって意味なんですがただ単に声出すじゃなくてその前に祈りを唱えるんです神様が来てくださるような祝詞を唱えてその祝詞は声を決して出さないんですでもっはい祝詞
って日本語じゃないですか
日本語ですよ
ただそこだけなんでおおって
言うのおおっていうのはね実は同意するとかねいろんな時におおってのは使うさっき大払い言葉って僕言いましたねその大事な宮中で昔唱えた時にはなんとかで祈れったら、おーってみんなで言ったわけです。で、またなんとかなんとかって段階になると、今度、うごうの衆っていうんですかね、集まってる人たちが、おーって言った。だから、おーっていうのは、一つのそういう神事に使う掛け声なんですよね。で、実は、ちょっと専門的になって申し訳ない。実は、神道では、祭式の儀式の中に、祝詞を唱えて、神様を静かにお呼びする人と、おーという形質というんですけど、かける人は別でなければならないって規定があるんです。ただ今それを守られてます。だから神主一人の多いから。 隣だからおーって言わなければ、こっちにテーブルレコード置いといて、こうやって隣でおーってわけにいかないですから、本体は唱えてる間におーっていうのが正式な儀式だといえばもっと分かりやすいと思います。今しょうがないから、一人だから二役できないから唱えてからおーっていうふうにしてますということです。はい、
それで、はい、まあ、流れがあるじゃないですか、
はい、
その流れっていうのはどこから来てる、
はい、これはやはり昔の宮中行事でもそうですし、まあ、中鳥の鎌足りがしていたというふうに神道という昔の神様を祀る伝統風習の中に出来上がってきたんで、どこからという根拠的なものではないんですね、儀式ですから。
結構まあ、あんまり言っちゃいけないものもあるんですけど、
はい、
結構お寺で拝んでるものと似てるのかなっていうのは、
まあ、よく似てます。ですからもうほとんどね感性同じですよ。ええ、だから両輪の輪でね、お寺の仏教が理論的に、そしてもっと言ってしまえばね、今仏教の持つ役割っていうのはお葬式不要だっていうバカな宗教学者がいるんですよね。とんでもないやつだと思うんですよね。お葬式はやはり、亡くなった方のために大事なことなんですよね。不要なんかじゃないですよね。でも今の時代そういうバカな宗教学者がこう出てきたのもね、心で捉えてないからなんですよ。言ってしまえば本当にその仏教の持っているお葬式のね、この起こるっていうことはご供養大事です。同時にだから神道の神総裁はもう勘違いの変ですけれど本当に弱いんです。そのご供養する祈りって少ないんです。だからお葬式の時にね、お通夜の時に何が中心になってくるかっていうと、告別式の時はね、神様どうのじゃなくて、その人の経歴よくお寺さんで読み上げるんですよ。どこどこの会社を歴任して、でどこどこの子供さんは何人でって、それがお葬式の喉に入るんです。だから、なんか長寿かなんか読む人がいたらダブル場合もある。通信してただそれを大和言葉で唱えてるだけの話でね、なんですよね。だから本当そういう意味ではね、今神社っていうのはなんか一般の人たちにするとお願い事をするとき、ご祈祷するとき、七五三おめでたいとき、厄除けのときっていうのは率先してくるけれど、じゃあ、ご供養はって言ったときに、今本当に少ないっていうのがね、現状ですよね。もっと僕らとしてみればやるのはね、新総裁で、どうして新総裁するんですかって言ったら、戒名料がないからね、安いからですね、バカなこと言ってんとか僕は行かないですからね、そういう人のところには行かないですよね。これこれこうしてこうしたいし、お寺さんとは縁がないし、縁がなかったけど、今はこうだからしてくださいって僕行きますよね。もう値段に変わらず行っちゃいますよ。だからね、買い目俺がないから安いからこんなバカなことやったらってんとか僕は決していかないですよね。だからそういうふうに仏教の今の強さっていうのは、亡くなった方のご供養っていう点ではね、日本人の心になくちゃならないもんです。逆に今度七五三とか刑事とか、あるいは還暦になった報告祭で、あ、ありがたく言ってきたなっていう感謝を、これはやっぱり神様お手様にするなくてはならないのが神社なんです。だからそういう暗黙のうちのお役目があったから両輪の輪として続いてきたんだっていうふうに解釈してください。よろしゅうございますか。はい、他にどうぞ。
何ですか、稚拙な質問。
あ、どうぞどうぞ。
神道の家には仏壇はあるんですか、
はい、お宅の檀家さん見てて、はい、仏壇ないですが、神道の家、あ、神道だけやってる
んです。そうですそうです。
そこはね、仏壇はないんですけど、非常に仏壇に近いものであります、うん、これをちょうど仏壇と同じ形します。で、位牌がないですけど、霊寺って言うんです、お位牌のこと。だから、何々の御事になるんです、亡くなると。おしの御事、おしの御事って、書くわけです。その御事の霊として、そこに、それをその、霊寺社って言うんですけど、ね、それがあります。それは、
我々の檀家さんの家なんか行くと、うん、もう仏壇があって、はい、で、神棚もあるじゃないですか、はいはい、で。そういうのが当たり前だと思ってるんですけども、うん、そういう仏壇がない家っていうのは、神道の方で仏壇がない家っていうのは、ね、仏様への信仰は そこまで厚くはないってことなんですか。
いや、厚い厚くないじゃなくて、神道になってしまったので、うん、仏教のことを知らないんですよ。だから昔の時代だったら知ってますよ。当然だから今先ほど話した通りね、神道で江戸時代からうちが神道ですっていうのはよほどの殿様とか関わった人、明治廃仏毀釈になってお寺さんが忖度でですね、神道を選んでお寺とさよならをして延期ってなったから、 信仰云々じゃなくてお寺さんのことが分からないんです。
そういえば両輪で来てるわけではないんです
か。ないんです。だからその両輪を壊してしまったのが廃仏毀釈なんですよ。
それはやっぱ現代でも残ってきて
る。残ってきてる。だから弊害なんですよね。だからそういう点ではね、やはり檀家制度っていうのはね、大変にやっぱりいい制度だと思ってますしね。でただ今もっとひどい現象が仏教界で起きてますね。霊園に行っちゃうと全く分からなくなっちゃって、宗教がないと、で坊さんに呼ぶんだりするとお金かかるから私たちで花持ってきゃいいんだってね、そういうふうにだんだんなりつつあるし、今本当に神社ってお寺よりか死活問題があるんです。これはうちわだけの話ってなってますから、まだね檀家さんがいるからね、なんとかなってる部分ってねあるんですよ。それでも大変だから他にお勤めに行くとかね。神社って任意でしょ、氏子さんだけでしょ。俺そんなの信じるの嫌だって言われて来なくなったら終わりですよね。だから今神主が住んでない神社ってたくさんあるんですよね。お坊さんが住んでないお寺ってのはそうたくさんはないですよね。もうぼちぼち見かけても、あるいは住職が兼務してるとか。だけど神主もいなくなっちゃって分かんないという神社たくさんあるんですよね。だからどこかよそに行って頼んでお祭りに行くと。彼は私よく滝やってる日野原村に行きますと、神社が30いくつあるんですけど、住職って言うと宮司が住んでる神社2つあるんです。この2つが地域によって分けて全部の神社の宮司を兼務してるんですよ。なぜかというのは、1つのところではとても宮司さんを養ってくるものは出せない、2つでも出せない。とにかく大きいところで人が来る神社にお願いして来てもらおうという、そういうところが非常に多いんですよね。そうかといって神主になったからといって大きい神社って定員がありますからね、全部神社の職員でお給料もらえるかったらノーですよね。お寺さんも同じ部分ってあると思うんですけどね。だからそういう点ではね、非常に今経済的に危機の状況になってる。これはうちらの話で申し訳ありませんけどね、神社お寺さんが危機なんですよね。と同時にね、お寺さんの坊さんってね、なるときやっぱりちゃんとね、本山に1年以上行って皆さん修行してるわけですよね。で神主ってね、言ってます、相手なんかって聞いて怒られちゃってる人いやいや、でもちゃんと言ってますよね。で得度して、で何やですかなんか仲間しないでください、まあ、そういうふうにしてやってらっしゃる。で神主の場合ね、3年かかるんですよ、最低一人前の一番下の会は講習会でも取るんです、工学院でやっている。すとね、1ヶ月と3日ぐらいなんです。3年ですから全部で3年ですよね。でその1ヶ月間で続いたっていうのは用がないですし、ね、あまりそのね、言っちゃなんですけど再式中心主義になりたなったんです。だから心を教えてないんですよ。本当はこの非常に自然の中に広がるね、ものすごい、だからその宇宙観っていうね、それがないのが今での非常に残念ですしね、古い文字にこだわってもっといろんな宗教を勉強しなきゃっていうね、そういうふうに私は考えてるんですけどね。まあこの諏訪信仰の本にもこれもう暴露しちゃってるから仕方ないと、私がもともとはね神主じゃなくてキリスト教の牧師だったんです。である時まあ辞めたんで、ちょっと事情があって辞めたんですけど、ずっと宗教学っていうのはずっとやってたもんで、で宗教学者が神道の方がいたし、いろんな方が交わってたんですけれども、やっぱり今日本人に、これは皆さんごめんなさい、仏教が悪いって言うじゃないですか。今、私が伝えられる一番良い方法は神社。なぜだったら、七五三とか見出てきていると。ここで神様のお話をしながら、神様、仏様に結びつくんだと。だから、よくお寺に行って、おごば与えてもらった人がいたんでいいですかとか言ったり、あるいはうちの近くにはお祓いしてくるって言って、僕よくだからよくお寺さん紹介してるんですよ、皆さんにね。特に今お寺さんでね、カジキとやってくるところ少なくなったんですね。非常に僕も悩みの種ですよね。神社でもやらない、僕もやらないわけじゃないし、僕はずっと梶木島専門に秩父の神社で、秩父の今宮って神社ですけどね、梶木島専門にやってましたけどね、今本当に梶木島やってくれるところが少なくなっちゃったなっていうふうに思ってますよね。それだけやっぱり梶木島じゃなくても信仰心がねっていうか、なんか非常に簡単に考えるようになってしまったね、やる時代、こういう時代に。だから何か通して自分自身で考えてできることをね、 若い檀家さんとかにしていって、あ、そうかなって思うようになったらいいなって私は思って、その今70ですから、滝を見は後継者がいないんです。来ると思ったらまともな人が、だからやってくる、やりたいって人がいたら申し出てください。僕は総論者だったら、特に信号系の坊さんだったら大歓迎しますから、全部今竹で持ってる権利じゃなんですけど、お譲りしますから、来てるのは。ということで、はい、なんか、はい、どうぞご質問。
じゃあもしあれでしたら、この後の食事の席ででも質問あればしていただければと思いますので、
はい、
とりあえず、
はい、じゃあ
この場は終わらせていただきます。
皆さんありがとうございました。なんか僕のつまらないこう話を取り留めなくて申し訳ない。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、さっそくお先に。あ、
座ってみますか。
じゃあ、じゃあさっそくお願いします
。不動産の軸の数関連っていう、はい、すいません。
しゃしゃったまねをして申し訳ない。でしゃったまねを
ノーマクサマンダバダラダンセンダマカンシャラソ
ラタヤンタラタハカマン
ノーマクサマンダバダラダンセンダマカンシャラソ
ラタヤンタラタハカ
マンノーマクサマンダバダラダンセンダマカンシャラソラタヤンタラタハカマン。ありがとうございました。
ありがとうございました。先生ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
で皆さん、この後は先生を交えまして6時から、袖ヶ浦で終わったんです、はい、袖ヶ浦の仮高専の方で忘年会の席を設けておりますので、参加できる方は6時までに仮高専に入ってください。よろしくお願いします。先生ありがとうございました。
本当すいませんでした。なんかね、取り留めなくなっちゃって、
もう普段触れないことなので、みんな質問がまだたくさんあると
思います。いや、どんどんしてください。でも答えられるかどうかは別ですからね。皆さん、都合悪くなる